前回は春季の親子関係の1ということで、どういうふうに育てると子供がうまく育つかということを説明したんですね。で、要点は非常に簡単で、たった一つだけ注意すればいいということなんです。で、それは、子供の、あるがままを愛する。条件付きの愛情ではなくてね、あるがままを愛するということ。その感覚というのは、子供が誘拐された時のね、父親母親の気持ちと考えると、もう生きて帰ってきてくれればいいという、他何にも望まないという気持ちになりますね。で、そういう感覚で日々接しておくということですね。だから、うちではその、学校の成績が何だとか、小学校2年生なんですね。で、今、ククやってますけど、他の、うちの子は8分くらいかかるんですね。ククの計算をこう、ククこう縦と横に100マスがあるんですよ。で、ランダムに数字がこう並んでてね、0から9まで、縦と横に。で、8×9 とかっていう、数字、その交わったところに掛け算を入れていくっていう、そういうやつやってる。学校でね。で、うちの子は8分くらいかかる。ところが、早くは3分でするんですね、あれを。で、たったクラスは10人しかいないんですけど、一番遅いと。で、先生がこんなにクラスで高差があって、まあ一番遅いと。で、これじゃ叶わないっていうことで文句言われたこともあるんですけど、僕はそういうことは全然気にしないんですね。ね。で、別に遅くてもできてるわけだから、間違えずに。問題ないわけで。で、その区ができようができまいが、クラスで一番遅かろうが、早かろうが、人生の一大事じゃないでしょ。そんなどうやっていいことじゃないですか。ね。もしその子が誘拐されたらね、クックのこと言ってないでしょ。何分でできる、できないとか。ね。言ってないわけですよ。だからそんなどうってことないわけですよ。ね。で、だから、全く気にしません。できたんだろう、いいじゃないか。終わりです。だから、なんていうのかな。そう、わざとゆっくりやってるとかね。先生困らせるために。これはやっぱり叱らないといけないんだけど、そういうことじゃないんで、本人は本人なりに一生懸命やってんだから、それで8分なんだから問題ないわけですね。だから、僕が子供によく言ってるのは、早くできるから偉いんじゃないよっていうことはよく言ってるんです。それをね、例えば3分でできる。それはそれですごい。だけどそれは、その子は機械になってるだけ。非常に機械的に計算ができるだけなんですよ。頭がいいわけじゃないんですね。で、先生はどうも子供を機械に従ってるみたいだね。で、先生は私は1分でできるとか言ってるらしいんですね。体がねじれてる人なんで戦いをしたがるんですね。子供が3分、私は1分で勝ったって思いたがるみたいで、非常に困る教育をやってくれるから、で、僕はそういうふうに子供がなってもらっては困るので、よく子供に言い聞かせてるんですよ。1分でできたってどうってことないわけでね。偉いってわけじゃない。で、問題なのは、大切なことは、どんなに早くできようが、心がせいでいて。ね。で、もう、いつもイライラして勉強してるんなら、それ1分でできようが3分でできようが意味ない。そうではなくて、心が落ち着いていて、丁寧にね、勉強ができないといけない。淡々と仕事ができないといけない。わけですね。だから、一人一人のペースっていうのがあるんだから、一人一人、ゆっくり、丁寧にやる人もいれば、さっとできる人もいるわけですね。その個性というのは非常に大切なので、自分でやって、で、勉強して、で、自分は5分かかった。8分かかった。それで構わないんだ。ということをいつも言ってるわけです。だから、自分のペースを学校では教えてくれないかもしれないからね。だから、自分のペースで勉強する。そのペースをつかみなさい。いつも言ってるんですね。だから人と競争するな。人が3分。あいつは早いな。それで終わり、ね。あいつはよく練習したんだな。それで終わりです。俺よりもあいつの方が偉いとか、偉くないとか、そういうのは関係がない。彼は練習したんです。それだけで偉くもなんともない。で、そういうことの感覚って非常に大切なので、早くできる子が偉いんだっていうふうになっちゃうと、自分はできないから偉くないというふうな感覚を持ってしまう。人と常に比べるっていうことをやると、自信っていうものはなくなってしまうんですね。だけども、自分のペースでいいんだ。何番でもいいんだ。一番ピリでもいいんだ。丁寧に自分で満足できればそれでいいんだっていうふうに僕はいつも教えてるわけですね。だから人と競争しない。すごく楽ですね、子供はね。だからクラスで一番ビリなんですよ。遅いんですよ。いいじゃないか。で、ちょっと練習したらそれが5分半ぐらいになったんですね。あ、すごい。5分よりも遅いのはうちの子だけなんですけど、予想すごいじゃないか。もう十分だって。で、本人は満足してます。だから、親とか教師が 子供にどういう態度で接するか、日々どういうことを言ってるかというので、子供はね、全然違ってくるんですね。本当にね、私は1分でできるって言ったようなことを言う先生が困るんですよ。子供は早くできるのがいいことだって思ってしまいます。で、それ競争するようになります。で、競争して自分が一番だったら、こう、ふんぞり返るというか、優越感に浸って。で、遅い子をバカにするような人間になってしまいます。で、これは非常に教育上良くないんですね。だから、自分は練習した。それだけです。で、早かった。それだけなんです。で、別に、他の子が偉くも偉くないわけでもない。どうだっていいことですよね。で、そんなことは大事じゃないんです。全然ね。だから僕はそういうことは徹底してますので、学校の点数がたとえビリであろうか、全然点数が悪かろうが、何にも気にしません。ただ、うちの子がですね、いい顔をしてるかどうか、日々がですね、それが非常に僕にとって重大事です。学校から帰ってきて非常に暗い顔をしてると。これが僕にとって問題なんですね。で、お前今日どうしたんだ、何かあったのか、嫌なことがあったのか。なんか意地悪されたのか。で、そういうことが僕にとって大事なんですね。で、話聞いてみたら、よく学校休みますのでね、うちの子は。休んでる時に習字かなんかやったんでしょうね。お絵描きか習字かなんか。自分休んでたから、習字を、他の子が算数やってる時に自分だけ習字やらされたみたいなんですね。それが非常に気に入らなかったらしくて、非常に暗い顔してる。で、どうしたのって聞いたら、いや、みんな算数やってる時に習字やってたんだってか、そうか、それが嫌だったんかって言って、うん。なんで先生そんなことさせるんだろうねっていう話になって。で、どうも先生っていうのは、全員の習字が張ってないといけないらしいんですね。本人は休んでるからないんで、納得してるわけですよ。俺のはないなって。それは休んでたんだもん。仕方ないよ。で、済む。なのに先生はどうも全員のがないといけないらしいんですよ。で、この前家に来てちょっと話したんですけど、なんていうか全員が同じなんていけないみたいですね。話聞いてみると。全員が同じ筆箱、同じ鉛筆で、同じ下敷き、一人だけ違ってるとかわいそうだって言うんですよ。で、それは先生がそう思ってるからそうなるんじゃないんですかって。親とか教師が、素敵な筆箱だねとか、素敵な鉛筆だね、いいねって言ってくれたら、子供そんな風にコンプレックス持ちませんよ。あなたがおかしいんじゃないですかって、ね、かなり言ったんですけど。そういうね、全体主義っていうのかな。先生が非常にそういう感覚を持ってるようですね。みんなと同じ、横並びでないといけない。で、非常にそれが困る。一人一人全部違いますので、その一人一人をよく見て、で、その子のいいところをちゃんと見つけてあげてほしいんですけど、何かがこれができないといけない、あれができないといけないっていうようなことをしょっちゅう言ってるわけですね。で、そうやって、子供っていうのはすごく、なんか、学校の中でもそうで、で、親がもし口うるさければ、家の中でも、窒息するような感じ、行き詰まる感じになっちゃう。それが非常に辛いっていうことですね。で、僕はまあ学校で、そういう風になるっていうのは仕方がないんで、これ世の中の常なのでね。でも家の中ではそういうふうにはさせたくないんで、そういうところは非常に自由にさせてるわけです。だから、僕の、指導の方法というか、子供に関わる関わり方というのは、非常に命に関わるような大事なことでないことですね。そういうことはあまり気にしてないっていうことで、で、その子が、曇った表情をしてたら、それを、原因を何とか突き止めて、それを改善してあげよう。直そう。学校に問題があるなら学校に働きかける。うちは本当田舎なのでね、未だに登校班、制服ですしね。で、そういうのを文句言ったって変わるもんじゃありませんので。うん、で、登校班っていうのを、親とか教師は登校班でみんなが全体で一緒にわーっと旗持って歩きゃ安心してますよね。だけど、その中で、いつでもしょっちゅうですけど、いじめっていうのが起こってるわけですよ。で、それには気づいてない。で、そういう感じなんですね。ですから、うちの子なんかしょっちゅう顔が曇ってね、何かあったんだったら登校班です、うん。で、上の子が他の班と競争して走るんだね。で、下の子の子は、一番先頭に走、言ってるのが走るから、ついて走らないといけないでしょ。で、バカなことばっかりやってるわけですよ。で、そういうことを実態を先生は知らない。で、 子供は非常にそこが、なんか重荷に感じてる。ある子なんていうのは、例えば7時10分に集まるんですよ。7時10分に集まってみんなが集まってわっていくわけですね。ところがこの班長がひどい人間なんで、本当に6分ぐらいにもう来て待ってるわけですね。で、人が何人か集まるでしょ。置いてけぼりですよ。さーっと行っちゃう。で、後で遅れて10分に来た子、遅れてないんですよ。ね。先に歩かれてもういないでしょ。泣きながら追いかけていってる。これはいじめですよ、はっきり言って。で、それはね、そういうこと起こるんですよ、登校班ってやると。で、僕は毎日子供をそこまで迎え、送りますから。送って、そこで子供が歩いてて見えなくなるまで確認して家に帰ってきますからね。実態すごくよく知ってるんですよ。どういうことが起こってるか。先生は何も知りません。で、登校班やっとったら安心だと。問題を起こさないだろう。そうじゃなくて、登校班がいじめの温床になってるのに。でそういうね、本当にね、事実っていうか、ありのままを知らないっていう感じがすごくしますね。で、規則ばっかり作って、それ守るがいい子だっていう感じなんですね。で、うちの班は一番ですよ、そら。学校で一番早く着くわけ。ああ、しっかり歩いて、走って、歩いてきて、一番最初に来ていい班だ。実態はどうなんかって。全然違う。いじめですよ、これはね。こと起こってる。もし、で、子供は、そういう、これはやっぱまずいだろうって学校に電話かけて、今こういうこと起こってるから何とかしてくれって。もうしょっちゅうです、こういうやりとりは。だから、学校からは僕は非常にうるさい親でしょうね。本当に。厄介もんだと思うんですけど、でも現実でそういうことが起こってるわけですね。で、僕がね、問題にしたいのは、早く学校に行くとか、寄り道するしないとかじゃなくて、置いて先に行ったら、残された子は泣くのは決まってますよね。で、そういうことが分かる子に育ってほしいわけでね。で、学校で考えているようなことっていう、そういう知識優先っていうのかな。勉強ができる、できないとかいうことではなくて、自分のやってることにもうちょっと自覚と責任を持ってもらいたいわけで。で、そのために先生がね、もうちょっと子供の立場に立って、子供の目線でものが見れる人でないと、ね、いけないんじゃないかなという気がするんですね。だから子供はどう感じてるんだろうか、その登校班をどう感じてるんだろうかということね。子供は学校をどう感じてるんだろうか。で、うちの子なんかはっきりしてますよ。この前本当しょっちゅう学校休みますから、僕はうちは本当自由なんで、勝手に本当好きなのさせてますのでね、そこまで勇気のある人はなかなかいないと思うんですけど、僕は全部子供に決めさせてるんです。だからともか明日学校どうするのって言ったら、行きたくないな、行かなくていいかなって言えば、いいよ。いや、すごいでしょ。そこまでなかなかできないと思いますけどね。僕ら、うちはそうなんです。僕はね、学校っていうのは本来ね、楽しいところだと思うんですよ。友達と話ができて。で、勉強も楽しいのが本当だと思うんですよ。ところが、現実にこの世界の学校は、ものすごくつまらないんですね。苦痛なんですよ、みんな。で、いやいや言ってるんですね。で、いつが一番楽しいのかって遊んでる時間なんですよ。で、僕らの自分たちもそうですけど、遊びの時間か自習の時間だけなんですよ、楽しいのはね。で、次はまあ体育かな、音楽だなって。なんで音楽かって言ったら、授業しなくていいもんね。聞かなくても許される空間ですから。それは楽しい。授業は一番嫌なわけですね。で、そういう、なんで嫌なのかっていうと、授業が下手なんですよ、要するに。学校の先生が、ね。力量がなくてね。一番手抜いてるのが授業ですから。だから、もう本当に下手だと。面白くない。で、僕予備校で教えてましたからね、参観日で、これを塾でやったら首切られるなっていうような授業をしてくれるので、本当に、親が聞いててもね、45分が苦痛なんですよ。子供はよくこの45分に耐えてるな。で、これは勉強嫌いになるなっていう授業をしてくれるからね、もうたまらない。で、子供は正直、うちの子はね、言いたいことを言わせるようにしてるので、つまらない、面白くない。で、そうだろうなと思うんですよ。で、僕は外国の、例えばシュタイナー学校とかね、そういうとこっていうのは、もっとすごい楽しいよって、子供が自分で勉強して、自分で発表してね、で、先生は何も言わない。そういうとこもあるんだって。で、今、登校拒否の子もたくさんいますしね、チャータースクールってアメリカでね、どんな授業してもいいんですよ。成果さえ出せば。そういう授業形態も出てきたわけですね。非常にいいことだなと思います。で、うちの子なんていうのはもう本当にね、乗り物とか車とかジェット機とか大好きで、 もう暇さえあればそういう図鑑読んで、細かい字まで読んで勉強してますね。でね、僕が子供にこの前言ったのは、ともくんそれ、いつもそうやって本読んでるだろう。ね。で、いつもこの図鑑でこうやって、その500系は何キロで時速、最高時速は何キロぐらい出せるんだとかね。TGV は世界最高で500キロ以上出すとかで、もう一生懸命読んで調べてるわけですよ。ね。それね、勉強だよ。びっくりしてるね。え？っていうか。で、それ勉強なんだ。勉強なそういうもんなんだ。楽しいだろう。楽しい。それはもう好きでやってるんだから、どんどん勉強するわけ。それは勉強なんだ。で、フランスのシュタイナー学校って、ドイツとかね、フランスとかイギリスとか、そういう自由の学校がたくさんありますから、そういうとこって、それ勉強なんだ。自分でそういうの勉強してくるだろう。で、みんなの前で発表するんだ。ね。これは何キロで世界最高なんだ。で、それを真似て、今、こう、オーストラリアとかそういうところでこういうの電車作ってるんだとか言って、そういうのを自分で勉強して、それをみんなに発表するのが授業なんだ。だから生徒が質問してきて、で、それに答える。で、答えられなかったらまた調べてくる。こういう授業があるんだって。で、そういう授業で学校だったら行きたくないかって言ったら行きたい。それは多分危機として行くと思うんですよ。で、問題なのは、どうも今の学校が、個性というものを子供がだんだん表現してきてますね。今の子供。それは大人が個性を重視してきているからだと思うんですが、子供にもそれが伝わって、個性というものがだんだんと子供の中にも、出てきている。その多様化するその個性に今の学校がもうついていけてないっていう感じがしますね。ところが、今までの学校っていうのはずっとその、本当横並びで価値観を押し付けてきますので、それに、合わない子供が脱落していく。で、不登校になっていく。っていう感じがします。で、今回ですね、僕は前回はそういう、僕の場合本当徹底してますので、子供が学校行きたくないから行かなくていいんじゃないの勉強なんていうのは学校でやろうが家でやろうが、うん、どっかのみんなと集まって何かしようが、どうだっていいんだから。で、そんなんで将来決まらないから、自由にしたらっていう形で、本当に自由なんです。で、週に2回ぐらい行ってます、学校に。で、さすがに週1回しか行かないときは先生の方が不安になって、車で送り迎えしてもいいですから来させてください、って言うんだけど、いや、僕はうちは子供が行かないって言ったら行かせませんので、って本人の自由意志に任せてますから、って平然と、うん、断ってるんですよ。で、じゃあ子供はどうなるかというと、全然問題を起こしてないです。学校でいじめられることもなければ、家で、変なことになるわけでもなく、ものすごくいい、ちゃんと育ってます。で、この前日本にシュタイナー学校を作る学会っていうのが、クレの方にあるんですね。クレっていうか、うちの方近くにあって、そこの様子をちょっと見に、クリスマスパーティーっていうのがあって、親子3人で行ったんですよ。で、最初、そういう、まあ、進歩的なね、学校を作ろうっていうところの親子がみんなで来て集まってるわけだから、どんなんかなと思って来たら、もう、最悪の野人のような子供もうこれは普通の学校行ってる方がまた持たんじゃないかっていうようなもうどうしようもないのがいっぱいいてね。で、これは子育てを完全に失敗しているなっていうような子供ですね。で、あ、これまずいわっていう子供もいっぱいいるんですよ。で、まあ、みんな集まって食事したりとかしてて、子供がこうみんな一人ずつ挨拶しますよね。誰も挨拶できないんですね。で、うちの子が竹下智弘8歳でどうでって言って挨拶する。みんなが唖然として、ちゃんと育ってますね。たぶんちゃんと育ってると思いますって。で、一人だけですよね、ちゃんと挨拶できたのっていうか、どうもそうですね。っていうような、そんな感じの会話で。で、どうやって育てたらああなるんでしょうっていうことでいろいろ話をしたんですけど、本当すごい状況なんですよ。だから、うちは学校はもう本当行ってないですけどね、しょっちゅう。時々しか行ってないんですけどね。ちゃんと育ってます。いや、問題はないです。だから、なんていうのかな。その勉強っていうのは、学校でするもんだけではないんですね。そこのところはやっぱり考えとかないといけないかもしれませんね。学ぶっていうのは、本当は人間の本能なので、学習本能っていうのは人間の本能ですから、無理やり勉強させられなければ、人間って勉強するの好きなんですね。どんどんどんどん学ぶんですよ。だから子供の時に、本当うちの子は乗り物が好きなんだから、そこを勉強の方に持っていけばいいわけで、それ勉強だよっていうふうに持っていって、どんどん勉強好きになってやるわけですよ。 で、大人が、こういうのはあるんだぜってポッと見せる。だからそっちに関心示す。だからうちの子はもう本当理科、NHK のその理科系の番組ですよね。世紀を超えてとかね。クローズアップ現代とかね。うん、ああいう番組ね。それが DNA どうのこうのって番組あるでしょ。もうじーっと見てますよね。で、機械がどんな構造になって動くかとかね、もう食い入るように見てますね。で、僕が言うのは、ともこあれ勉強だよって。ともこはテレビで勉強してる。で、図鑑で勉強してる。それ勉強なんだよ。面白いだろって言って、面白い。だから、で、自分は勉強好きなんだと思ったら勉強好きになって、どんどん勉強するようになるんですよ。だから、無理やり嫌なことやらせて、で、いや、ものすごく好きなんですよ、うちの子絵描くの。これ学校行って描くように描かされてね、嫌いになってくる。だんだん。で、この子絵も描かない。で、ともこ絵描くのだんだん嫌いになってくるだろうって言うから、嫌いになってきたって言って。先生が無理やり描かせるもんなって言うから、そう。で、この前なんか長方形、正方形って習ったわけですね。で、今度、長方形とか正方形組み合わせて、なんか絵を描きましょうって。で、うちの子トラック描いたんですよ。トラックとか新幹線みたいなね。電車とか描いた。ならね、うるさいんだね、学校の先生は。線からはみ出しちゃいけない。ちゃんと描け。全部色を塗れ。もう、でもううんざりして、その日も暗い顔して帰ってきた。なんでだろうって話聞き出してみたら、先生がうるさいって分かって。で、僕はどういうふうに言ったかというと、未来の教室っていうのもうちの子と一緒にいつも見てますので、NHK の未来の教室っていうのは世界でも超一流の人ね、が授業するんですね。ノーベル賞、ノーベル文学賞とかね。取ったとかね、いうような人ですよね。で、本当に NASA で研究してロケット飛ばしてねっていうような、そういう人が授業やるわけですよ。で、この前授業やったのはエリック・カールっていう、腹ペコアオムシっていうね、非常に有名な絵本を描いた人が授業をやって。で、その人の授業ってのはやっぱり素晴らしかったですね。もっと自由に描いたらいいんだよって。失敗を恐れちゃいけない。で、線をはみ出したっていいじゃないか。そういう人って本当にポジティブですから、子供がどんな絵を描いてもいいとこ見つけて褒めますね。必ず褒めるんです。けなすってこと絶対ありません。いいとこを見つけてそれを褒めます。これが素晴らしい。ここが素晴らしい。みんな全員大事それやる。で、学校の先生と全然違うだろうって言ったら、違う。学校の先生ってケチばっかりつけるだろうって言ったら。で、でもああいう先生っていうのは、全部いいとこ見つけて全部褒めてくれるだろう。あとは絵を描くの好きになる。勉強するの好きになる。どんどん勉強するようになるんだよ。で、本当にいい先生っていうのは、ケチつけない。その子のいいとこ見つけてどんどん褒めてくれる。で、あなたは素晴らしいって言ってくれる。でも、ほとんどの学校の先生はそうじゃないんだって。僕はだから、いつも言ってるのはね、100人人間がいたら、1人か2人いい人がいる。素晴らしい人がいる。で、1人か2人すごいとんでもない人間がいると。で、残りの96人ぐらいはどっちでもない。適当に良くて適当に悪い。だからそれを学校の先生って言ったら、みんなひどい先生じゃないからね。100人いたら1人か2人素晴らしい先生がいるから、一生のうちいつかそういういい先生に出会えたらいいよね、ということを言ってるんです。だけども、僕はもうあんまり学校の先生期待持たせないようにしてるのでね。僕の子供の時っていうのは、やっぱり学校の先生って偉い人だと思ってましたよ、低学年の時は。尊敬してましたよね。僕はだんだんその尊敬が幻影だと分かって、打ち破られる時が高学年ぐらいでしょ。するともう先生ってみんなもう信じられないっていうことになって、中学高校になったらバカにしてますよね。で、そういう風になってもらったらまた困りますので、僕はありのままの姿をね、ひどい先生はひどい。どうしようもない。いいじゃないか。いい先生もいるんだからっていうんでね、子供にこの客観的にものを見れるように、いつもね。で、僕はそういう意味でテレビで素晴らしい人間をね、あの人は素晴らしいねって、なんでかって、こういうとこがいいよねっていうことを伝えてるんです。だから区別がつくでしょ。で、そういうのはすごく僕は大事にしてて、教育の一番大切なことは、良い人間になった時にそれが分かることなんです。ところがね、教育に失敗するとね、自分を騙す人間に気づかないんです。それが夫だったりしたら偉いことですね。妻だったりしたらね。ね、確か、どこだったかな、メソポタミアがどっかの格言に、浪費家の妻を持つことは悪魔より恐ろしいとかっていうなんか格言があるわけで、自分の嫁さんが悪魔より恐ろしかったら怖いんですけど、それが分からない。人間に育っちゃう。それは非常に怖いですね。 で、夫が自分を殴る夫だったりしたら困るでしょ、ね、でもね、本当に正しく教育を受けた人は、この人は自分を大切にしてくれるっていうのがパッと分かる人に座ったら教育は成功だと思うんです。僕はね。そういう教育をしたいんですよ。で、僕はいつもその、学校の先生、いつも彼は傷ついてますので、ひどい先生ばっかりだと思われたら困るから、やっぱり討論、教育の討論番組なんか子供一緒に見てますのでね、あの先生すごいいい人だねって、素晴らしい先生だね、ああいう人もいるよねっていうのは、やっぱりいつも伝えてるんですね。で、どこが違うかっていうことをちゃんと伝えてる。で、僕はね、勉強とかそういうことではなくて、もっと人間として大切なことってあるでしょ。で、そういうことをちゃんと伝えたい。そして、学校もそれを伝えてほしい。ということを考えてるんです。で、ただ九九とかね、算数もそれなりに大切ですので、それなりにね。だけども、そういう人間として大切なことよりは、ずっと価値は低いわけです。で、そこで優先順位を間違えてはいけないわけで、それをいつも子供には言い聞かせてます。だから、そういう、いわゆるその点数がどうであるとか、ね、っていうようなことは全く僕は意に介してないんです。だから僕のその教育の方針というのはそうで、子供のあるがまま、いいとこも悪いとこも含めて、それでいいっていう態度で貫いてるわけですね。そうすると子供は非常に安心してます。で、そういうふうに育てたらわがままになるんじゃないかって全然ならないんですよ。全然違うんですよ。逆なんですね。で、今はだんだん僕はどういうふうに育ててるかというと、子供が自分で判断して自分で決めてっていうことを判断ができる、決断ができる人間に育てないといけないんで、そういうことを今やってるんですけどね。だから、今までは車に乗るっていうんでもね、お父さんとお子供、僕が前に乗るか、だから妻が運転するわけですね。で、僕は助手席に乗るわけですよ。それか後ろの席に乗る。で、子供とね、どっちが助手席に乗るって言ったら、子供は助手席に乗りたいわけ、お母さん隣に乗りたい。だけど、道がわからないとか、僕がナビゲーションしないといけませんので、横に乗らないといけない。そういう時には、お父さんが最初、行きはね、お父さんが横に乗らないと、道がわからないから、それでいいかな、って言ったら、だからいいよ、って言うんで、そういうふうになる。で、これって、話し合ってるわけですね。で、話し合って、結論を出して、決めてるわけですね。で、僕はいつもその子供に同意を取る。そして、同意を取って、実践するっていう形でやってるんですけど、いくらそうやっても、子供には命令なんですよ、それって。わかります？お父さんがナビゲーションができないといけないんで、前に乗りたいんだけどそれでいいかなって言ったら、それは子供にとって命令になってしまうんですね。こっちは、話し合ってるつもりなんですけど。で、僕はだんだんとこの頃はですね、ともくんが決めていいんだよ。ともくんが最初に、自分が最初に、助手席に乗る。で、後で、後ろの席に乗る。帰りはね。それが逆にしてもいい。自由に決めたらいい。で、どうするって言ったら、本当に僕が決めていいのかって聞くからいい。だから、じゃあ僕が先に乗るっていうふうに決めさせる。で、そういうふうなことをいつもやってるんですね。で、子供に全部決めていいんだと。あなたが主体なんだっていうことをね、いつも言ってる。だから、学校なんかでもそうですね。本当に自分で決めていいのかって言うんですよ。学校行かなきゃいけないんじゃないのかって言うから、いや、決めていいんだって。学校とか職場というのは、自分が幸福に生きるために利用するところなんだ。だから、職場をどうして選ぶかっていうと、自分が幸せな生活をするために、その職場を選ぶんだ。あなたが主体になってその仕事を選ぶんだ。だから、仕事場、職場とか学校というのは、ともくんが成長するためにそこを利用するところなんだ。学校に利用されたりとか、職場に利用されたらいけない。ね、いうことをいつも言ってるんですね。だから、あなたが決めることができる。自分が決められるんだ。ね、だからそういうことを、だから学校休んでも自分で決めていいのかって、いい。で、明日休んでもいいのかって、いい。やってるということなんですよ。で、僕はそういうふうにして、育ててる。で、要するに、そんなふうに育てたら協調性なくなるんじゃないのか、と思うかもしれませんですけどね。今のところそうはなってないようです。ちゃんと周りのことを配慮して、ここのところで僕が休んだら、掃除する人がいなくなるから、僕はこの日は行くとかね、いうことで、ちゃんと配慮して行ってるようです。だから、物事の考え方っていうのを、僕はそういう学校とか、仕事とかね、そういうことを大事にしてないんですね。二番目に大切だっていうか、いつも考えてる。もっと大切なことは他にあるだろう。 ということをね。職場より家庭の方が大事ですよね、多分。で、そういうことが大事なんじゃないかなっていう、そういうふうな人間を育ってもらいたいんで、そうしてるわけです。で、それがその僕、子供のあるがままを尊重する。それがすごく大切だってことを言ってきたわけですね。で、二番目に、今のずっとそのあるがままを大切にする。で、非常に勇気いりますよ。だけども、やってみたら本当によく育ちます。で、もう一つ、二番目に大切なこととして、子供を尊重する。あるがままに愛するっていうのが一番大切なことですね。一番目に大切なことで、これを満たすことは愛情要求を満たすと僕は言ってきたわけです。で、次に独立の要求を満たす。で、これは子供を尊重する。子供に敬意を払う。自分と対等の人間として敬意を払う。で、それの具体的な実践方法として、子供の話をよく聞くことが大事だということを、前、この前、ずっと話したわけです。で、ぜひ子供の話をね、遮らないで最後まで聞くということは、ぜひ実践してください。ものすごく人間関係、親子の関係が良くなります。子供が暗い顔してるな。それからこの頃よく親に当たるな。そういう時絶対子供の話聞いてません。絶対です。子供の話遮らないで全部最後まで聞いてみてください。全然変わってしまう。素晴らしい人間関係にね、親子関係に変わります。だから、自分の言いたいことをどんどん言うっていうのも大切、必要なのかもしれません。ストレスが溜まりますからね、言いたいことを言えないと。だけど、それを子供にやっちゃダメですね。うん。主婦の中でね、世間話、井戸端会議でやるのはいいですよ。言いたいことは、わーわーわーって。で、それを夫婦に持ち込むとかね、夫婦関係に持ち込んだりとか、親子関係にそれを持ち込んだら、壊れてしまいます、関係が。むしろ、立場が上でしょ、子供より親の方が。で、夫と妻、どっちが立場が上かは、家庭によって違うと思いますが、その立場が上な人は、基本的に下の人の言い分を全部聞くっていうのが、おそらく人間関係の基本だと思いますね。だから、子供の方が立場低いわけですから、そういう立場の低い人の話を、立場が上な人は全部受け止める。全部聞く。っていう、そういうことを実践する。というのは大事なことで、それができたら非常にうまい人間関係ができます。では、子育てをうまくやる方法はたった一つだけなんです。子供の話をよく聞くっていうことですけどね。それと最初の愛情を満たす。これ一言言うと、子供を十分に愛して、愛情をたっぷりかけて、そして話をよく聞いて育てる。それだけでいいわけですね。だからちゃんと育つんです。非常に簡単なんです。いつも子供の話はよく聞く。それから愛情をたっぷりかける。それだけでいいわけです。だからもう本当にいい子になるんですね。ところがその二つの要求、愛情の要求。それを無視する。それはどういうことかというと、勉強のことをうるさく言うとかね、いうようなことで、こんなんだダメじゃないか。何をしてるの？いけませんっていう形で子供を否定するように育てていくということですね。そういうふうにすると、条件付きの愛情ですね。要するに、これができてるからお前は愛してやるとかね。これができたら愛してやる。これ条件付きの愛情って言うんですけど、これをやると子供は本当に惨めになりますね。愛情要求満たされませんのでね。で、その子は親に愛してもらおうと思って親の言いなりになります。親の機嫌を取るような行動を取るようになります。自分が十分愛されてると思って育っている子供は、自分がしたいということがあります。自分がこれをやりたいということが分かります。自覚します。で、それをやるんですね。だからちゃんと自分の欲望が自覚できるんですけど、愛情の要求を満たされないで育っていると、親に認めてもらおうと思って、親の機嫌を取って顔色を伺って行動するようになるんですね。で、こうやったら親が喜ぶなと思って行動する。そうすると、自分の欲望を抑えつけて、で、人の欲望を叶えるように生きるようになるんです。だから、どうなるかって、自分が何をしたいかが分からない人間になるんです。思春期になって、何をやりたいか分からない。どうしていいか分からない。実践がなくなっちゃうんですね。で、これが一番怖いんですよ。ほんで、それでみんながこうするって言ったら、ああ、不安になって俺もそうするっていう。で、みんな就職、みんな、で、一人、みんな家を建てるって、みんな家を建てるってなっちゃうわけね。それが正しい方向に向かってるんだらいいんだけど、間違った方向に向かってたらバブルみたいなことが起こるわけで、えらいことになっちゃうわけですね。で、そういう主体性のない人間を作るってことになりますので、非常に具合が悪い。で、自尊心、 子供のその自尊心っていうのをね、なんていうのかな、その独立要求というものを満たさないで育てると傷つけますので、子供が何か言ってくる、それを遮る。で、文句をつけるっていうことをやる。要するに子供の意見と尊重しない。そういうふうに育てると、自尊心っていうのがなくなる。だから自分に価値があるっていう感覚がなくなる。だから、愛情の要求ですね。愛情要求を満たした人は、自分は大切な存在だって自覚するんです。自分がすごく大事な人間、大切な存在なんだっていうことを自覚できますので、人を大切にします。同じようにね。で、思いやりのある人間ができる。で、独立の要求を満たしてやると、自分には価値があると思います。自分は有用な人間であると思うんです。だから、この人生をコントロールできるようになります。だから職場にコントロールされたりとかね、上司にコントロールされたり、妻にコントロールされたり、そういう人間にはならなくて済む。自分が世界をコントロールできるようになるんですね。だから簡単に言えば仕事とかこの人間関係とかで成功できる人間になるわけですね。ところがその自尊心を著しく傷つけて、すなわち独立の要求を無視して育てると、自分には価値がない。どうせ俺はっていう感覚ですね。そこが見えてるぜっていうような、そういう感覚ね、になっちゃう。で、今の小学生なんていうのは、お金もらったら貯金する。ね。なんでかって、先が見えてるから。本当なんですよ。本当。この前もテレビでやってましたもん。好きな格言は何かって。棚からぼた餅だ。これはすごいなって。ね、もう先が見えてるって。自分に自信がないっていう、そういうことなんですけどね。もう、徹底的に独立要求をね、無視されて育ちますと、そうなります。非常にかわいそうなんですね。だから、この二つやっちゃいけない。でね、それをまあ、ずっと話してきたわけです。で、まあ、もう一度ね、確認になりますけど、さっき言った、その子供の言いたいことをちゃんと聞いて、それを尊重する。最後まで聞いて、そこに真実はないかっていう感じで聞くわけですよね。で、それを受け止める。一旦受け止めるって姿勢が大事なんですよ。子供がどんなに未熟な意見であっても。で、それをちゃんと最後まで話を聞いて、うん、お父さんはでもこう思うんだっていうのはいいんですけど、話を遮って自分の意見言っちゃもうダメですよね。もう信用してもらえませんよね、親としてね。それをやらないということが大事でしょうね。特に小さい頃は全部話をちゃんと聞いて、なるほど、という態度が大事でしょうね。では、子育てはそういう意味では非常に簡単だと思います。そういうことができれば。で、ところがですよ、問題はここから始まるんです。今日の講話はここからなんです。その簡単なことができないんですね。で、今日の講演のテーマはそれなんです。なぜできないのかっていうことがポイントなんですね。で、今日ここに、非常に長い文章なんですけど、6枚の文章を用意したんですね。これはですね、斉藤学さんという精神科医の方が、NHK の人間大学という講演講座がありますね。でそこで、家族の闇を探るということで、12回ぐらいの連続の講演をテレビでね、やったわけですね。これ非常にいい本で、もし手に入るものなら読まれて勉強されたらいいと思いますね。ものすごく素晴らしい本です。この世界の全体病理っていうのかな。病んだ部分っていうのが全体を見れるっていうような内容になっていて、なかなか探してもこういう本って見つかりませんね。素人に分かるように書かれている。専門的な内容がね、書かれていて、ちょっと目次を読んでみますと、第1回が現代の家族と子供たちの事件、第2回がいじめの問題、第3回が親を攻撃する子供たち、第4回が児童虐待。第5回が家庭内性暴力。第6回が子供の虐待。第7回が繰り返される夫の暴力。妻を殴るってですね。だから第8回と第9回。これが今回のメインテーマになってますが、この講演のね、メインテーマ。家族から逃げる父親たち。これは女性の立場から見るとよくわかりますよね。育児っていうのを放棄してますね、男はね。これがどういう問題を生んでるかっていうことをやってますね。第9回、子供に侵入する母親。で、第10回が治療対象としての家族。どうやって治療していくかっていうことですね。で、回復運動。 それから生き残りから成長へっていう、それで12回になってますけど、非常に良い本です。で、もし手に入れることができるのであれば、読まれたらいいんじゃないかな。で、この内容をですね、僕は今までこういうことしたことないんですけど、せいぜい1枚に収めるんですけどね、文章。今回何としても、この世界で大まかに何が起こってるか、どんなに病んでるかっていうのを全体として見通せるような何かをね、みんなに提示したいと思ったので、ちょっと長くなったんですけど、6ページにまとめました。で、これを読まれれば、大体の全体の構造がわかる。で、今なんで子供が切れるのかがわかる。っていうことを、目論でこれを作ったわけですね。で、12回のこの講演をたった1枚6ページにまとめるのは至難の技で、ものすごい苦労したんですけど、まあ、多分ゆっくり読まれれば、言わんとすることは、つかめると思います。で、途中に15分ぐらい休み時間取りますので、ぜひその間に少なくとも1回はこれを読んでおいてください。で、いろいろね、今から、この、本当にその、病んだこの、先進国の病んだ世界、日本の病んだね、家族関係をね、がどういうことなのかっていうことを、まあ、少しずつ説明していくんですが、大体のことをね、最初に言っておきましょう。最初のページから、2ページ目の、2ページ目の上から12行目ぐらいまでですね。最後、聖者の判断を棚上げすることを当然とするようなバランスを変えた社会をもたらした。ここまでですね。で、ここまでで、なんていうのかな。大体この日本っていう国がどんな社会なのか、それからどんな人間が動かしているのかっていうことがわかるようにしてあります。で、まあ、正確に言うとその一番下のところまでなんですけどね。その下の方の2ページの下から5行目までですね。それが息子と嫁との関係を介して次の世代に伝承されていくのであるっていう、ここまでなんですけど、ここまでで、日本の社会の大まかな、こう、輪郭を捉えてあります。で、これが、このことがぐるぐるぐるぐる何世代にもわたって、こう、継続されていくんだっていう様をね、描いてあるわけです。で、次、2ページ目の下から4行目からですね、現代の社会は効率優先の競争社会であるというところからは、ずーっと言って、4ページの、上から2、4、6、10行目までですね。その人は事故の中にいじめの対象と同質のものを感じ、これを排除しようとしているのである。ここまでですね。で、ここまでが、子供が、そういう親に育てられた子供がどんな風に育っていって、そして、どういう風に成長していくのか、ということが書かれています。で、大体これは学童期までを考えています。幼少期から学童期、そう、思春期の手前ぐらいですね、までをここに書いてあって、かなりいじめのことについて書いてあります。で、今度、その次からですね、現代の家族を規定する要因は、核家族化と少子化であるっていう、そこから、その4ページの下のところですね、4行目ぐらいですね、子別れの時期が近づいたことを察して、そのための適切な工夫をすべきなのである。ここまでが思春期。思春期の子供が、陥る、病理ですね。のことが書いてあります。で、その下のところは、その下、小さい頃、時の子供を心から可愛いと思えた、幸福な母親たちにとってっていうところから、5ページの、2、4、6、8行目ぐらいまで、8行目なんですね。それが子供の独立そのものを妨げる結果を招いたりする場合があると書いてありますが、ここまでが成人までの、ことですね。これは親子の関係って書いてありますけど、成人期まで書いてあります。で、最後ですね、現代は、老若男女を問わず、どうのこうのっていうところから最後まで。これは総論です。また全体を総括するための文章として書かれています。で、そういうふうな 感じで書いてあるってことが分かれば、読んだときにずっと読みやすくなると思います。で、ぜひね、そこのところを理解して読んでいただきたいと思うんですけど。で、ここにですね、まあ、次、休み時間取って、その後詳しく、こういうところを説明していこうと思うんですけど、さっき言った、読めますかね、これ。子供に愛情の要求、そして独立の要求っていうのを妨げて育てていく。特に、愛情の要求を与えて育てないと、自分の欲求、欲望っていうものは感じられなくなってきますので、で、そうすると、本当に親の愛情を得るために、親の機嫌を取る行動を取るわけですね。だから先生に気に入られるために、先生に気に入られるための行動を取る。それが習慣化しますので、いわゆるいい子が育っていくわけですね。で、本当にいい子じゃないんですよ。いわゆるいい子なんですね。が育ってくる。で、その子供が、あるいは大人。大人も全くこれ同じですから、こういう特徴があると。人から気に入られたいと思う。まあ、それは誰でもそうなんでしょうけどね。もう強いってことですね。で、自分にとって重要な人には自分のことを分かってほしいと思う。で、人を批判するのは悪いって感じる。自分の考え方を通そうとする方ではない。これは特に大事ですよ。上司に対してもね、誰に対しても本当に自分が正しいと思ったことは言わなきゃ。明らかに、これは犯罪だっていうことを上司に命令されてやるでしょ、部下が。ね。もう、いい子なんですよ、要するに。ね。で、後で犯罪者になって捕まるのにそれもやるんですよ。で、それは犯罪だって言えないんですよね。すごい社会ですね。いい子だからなんです、だけど。それは そういう育て方したからなんですけどね。で、辛いことがあっても我慢する方である。で、今の子供がどんなに我慢してるか。大変だと思いませんか？学校でものすごく長い時間机に縛り付けられていて。で、帰ってきたなり、ちょっとした何かを食べてまた塾に行くんですよ。ね。どんなに辛い人生だろうかって思うんですけど、それをずっとやってるんですよ。我慢する。で、人の顔色や言動が気になる方である。これはもうしょっちゅう親とね、教師の顔色を伺ってるわけですから。で、自分の感情を当然抑えてしまう。で、思っていることを安易に口に出せない。言ったら言えないんですね。思ってることをね。で、思ってることを安易に口に出せないならいいんですけどね。それは自分の思ってることが分かってるでしょ。ね。本当にこれがもっと進むと、思ってることが分からないんです。これ、要するに、ふっと思うんですよ。ああ、と、自分がね、自分が傷ついたとかね、自分が嫌なことされたって嫌な気持ちになる。ところがそれを気づかないで、いい人に言えない。で、イライラする。で、なぜ傷ついたか分からない。子供に当たる。これはしょっちゅうありますね、こういうことは。だから、思っていることをあいに口に出せないじゃなくて、思ったことですら忘れてしまうっていうようなことまで行くんですね。で、自分らしさがないような気がする。やっぱりみんなそうじゃないですかね。それで、なんとか自分らしさを出そうと思って茶髪にしたりとかね、ピアスやったりとかいろいろやってますけど、全部真似ですからね。あれ、自分らしさじゃないような気がするね、あれは。うん。で、人の期待に沿うよう努力する方である。うん。上司の期待を裏切らないようにね。先生の期待を裏切らない。一生懸命やってる。で、ほんとこうなんですよ、今の子はみんな。で、これがね、子供だけじゃないで、親で大人もそうですから。で、大人がこれをそのまま大人に持ち越していくとどうなるかっていうと、仕事依存になります。よーきおりますよ、これは。特に受験勉強一生懸命やった人はね、仕事依存の傾向はすごく高いですね。見てみてください。いつも忙しくて、せかせかして、イライラして。心の落ち着きっていうのはないですね。で、そういう人ほどコントロールしたいんです、人を。誰かを支配したがる。部下、ね、妻。ひどい人がいますね。妻がね、1円使ったのも見逃さないっていうのかな。全部報告させる。財布は全部自分が管理してるっていうのは夫もいますけどね。そういうのをこういうふうになっちゃう。コントロールしたいよっていう。で、完全主義。で、自分に厳しいから、人にも厳しい。部下にも厳しい。ちょっとしたミスを許さない。ね。で、人間関係は異常に増えてです。だから、儀礼的な関係ならいいんですけど、深い人間関係になったら必ずトラブルを起こします。人間関係が深くなるとトラブルを起こす。これ仕事依存っていうケースがかなり大きいですね。あるいは別の問題もありますけど、そういう、 今こういうの増えてますね。で、仕事を終了するまでのめり込む。キリがいいとこまでずーっと続ける。で、体は悲鳴上げてるわけですよ。もう休みたい。もう疲れ果ててるわけ。でも体が病気になってまで仕事する。実はうちの学校の担任がそうなんです。これなんですよ。でもいつも忙しくイライラしてるから子供がもうね、嫌ってるのね。落ち着きがないから。落ち着きがない。今、子供が落ち着きがないと親、先生が作ってるんだから仕方ないですよね。で、仕事について考えたことをしてると、今やってる会話を覚えてない。怖いですね。妻の前でこれやったら怖いですよ。あなた私の話を聞いてない!大喧嘩になりますよね。うん、これ仕事依存だってことなんですけどね。で、せっかちイライラですね。で、待たされるってことは耐えられない。でね、これ特に大事なのはね、待つっていうことの術が現代人に足らないですね。特にお医者さんに足らないですね。特に、産科とかすごい大事なんでね。子供を産ませる。で、予定日に産ませるって、そんなの予定日に産むもんじゃ、産めるもんじゃないんで。ね。一週間、二週間遅れるものなんですよ。待てない。生命がね、こう熟して、そして生まれてくるには時間がかかるんですよ。待てない。で、待てないからどうするかって言ったら、薬使って遠赤外線出すわけでしょ。そんなことしたらまともな子供生まれないですよね。だからね、待つっていうのはものすごく大切で、その待つっていうことの術を身につけた人がチャンスをものにできる。だけど、待てない、みんな。で、変なことをやっちゃって、トラブルを起こしてしまう。うん。で、具体的な結果にこだわる。自分に自信がないから何か成果出さないといけない。結果出さないといけない。要するに、いかに自分に自信がないか、独立要求を満たされてないか。っていうことなんですね。自分に自信があったら具体的に結果なんてどうでもいいんですよね。あ、いつかできるよ。10年後を見とけって、ね。10年後で大丈夫だって。そういう感覚で長いスパンで物を考えられる。研究でも何でもそうでして、数学の問題。3日徹夜してできたら解けたらね、簡単な問題ですよ。うん。それはそうでしょ。普通7年ぐらいかけるんですよ。7年ぐらいかけてやっと一つ問題解くんですよ。ノーベル賞級の発見なんて10年越しですよ。コツコツコツコツやっていくね。10年先見てるんですよ、ね。そういうスパンで待てる。で、そのための準備をコツコツコツコツやってるわけ。すごいそういうなんか忍耐強さっていうのがいるんですね。だから、具体的な結果、今自分がちゃんとやれることをやれてるっていう自信があったらこだわりません。これはね。で、体を大切にする。なのに、仕事依存の人は体より仕事を大切にします。これの極端な例が過労死。ですね。で、これは現代人に多いですよ、すごく。で、今ね、社会が成果主義になってますので、これがもっとすごくなってくるんですよ。で、どうなるかっていうと、成果主義で、そこで生き残っていける人いますよ、いますね。結構体力があって、優秀で、有能でね。要するに単にどういうことかって、仕事依存に向いてる人なんですね。ただの未熟な人間なんですけど、ただ仕事依存だってことなんですよ。で、結構、仕事がうまくいってるんですよ。そういう人はね、気にしてなくてこのまま突っ走ります。家族はえらい迷惑です。本当ね、家族、本当、母親と奥さん、子供もえらい迷惑なんですけど、本人はこれでいいんです。ダーッ突っ走る。ところが、全員が成功しませんので、やっぱり会社の中で落ちこぼれる人もいます。そういう人は会社全体が成果主義に走ってて、これを要求しますので、悩みますね。鬱になりますね。だから今会社どうなってるかやったら、社員のケアがいるんです。心のケアが。で、カウンセラーを雇ってきて、いつカウンセリングやってる。なんかすごい無駄なお金使ってますよね。で、要するに、仕事依存の人間作ったって知らないわけで、ね、そういう仕事をして成果を出しても、それが結局社会のためにならないってことはすごくあるわけですね。その典型の例がバブルですね。銀行員、全員仕事依存じゃないですかね。俺は家庭が大事だから7時、5時に帰らせてくれって言ったら首飛びますからね。全員が仕事依存ですよ。で、何やったかって言ったら日本を崩壊させたって、お前が犯人だって言ってもいいぐらいのことをやってるわけね。上から下までが。やってるわけですよ。で、社会のためになってない。で、この家族の闇、ここの中にもですね、そういうことが、書いてありますけど、こうしたね、こういうね、なんでそういう風に人間になるかっていうとね、上司に従順で同僚に配慮して仕事のミスでね、他人に迷惑をかけることを恐れる、几帳面でいい子が多すぎるんだと。こういう人が 働きすぎて挙句に倒れるのが過労死だって書いてありますね。で、それは職場のぬくもりと安心感から弾き出されることの恐怖から来てる。わかりますよね。小さい頃からね、親とか先生が、そういうぬくもりですよね。家庭の中のぬくもりがあって、自分を守ってもらえてたら職場にぬくもり求める必要ない。家庭が冷え切ってるから職場に逃げてるわけ、みんなね。だから今の仕事依存でなくてもね、家にいられないって人いっぱいいるわけですよ。家にいたら母親がうるさいわけ。自分、妻がうるさい。折れない。だから仕事場、職場に遊びに来てる。仕事依存じゃないんですね。職場で遊びに来てるっていう人が、仕事はしないんですよ。うん、これ、僕はそういうとこ勤めてましたので、たくさんいます、そういう人もね、うん。で、結局そういう人がすごくたくさんいるわけで、で、そういう、職場にぬくもりを求めてるんですね。で、本当に大切なのは家庭がぬくもりのあるところにしないといけないわけで。で、それがないので職場に求める。で、上司に嫌われる。同僚に嫌われるのを恐れて、ミスを恐れる。で、同僚とうまくやっていく人間関係をすごく大事にして、その同僚の人間関係の方が家庭の夫婦の人間関係よりも優先してしまいます。で、これがぐるぐるぐるぐるこの循環、悪い循環が回るわけですね。で、そういう家庭が壊れたって環境で子供を育てたら子供がやっぱりまたいい子になって、またこれを繰り返します。何度もね。で、ここに書いてあるのは、このようなね、こういういい子。で、そして仕事依存。で、職場にぬくもりを求めるような人間。こういう子供帰りした社会人。っていうのが仕事をしすぎることは私たちの社会に必ずしも貢献しないと。で、彼らの視野の狭さ。目前の利益追求。聖者の判断をね、棚上げにすることを当然と考えるようなバランスを変えた社会を生み出してしまう。当然だと思うんですよ。だから、社会がね、成熟するためには、成熟した人間を生み出さないといけない。そのためには、いい子、いわゆるいい子を作っちゃいけない。自分の信念を持っていて、自分は正しいと思ったことができる人間を生み出していかないといけない。で、その一番大切なのが、愛情要求と独立要求であると。それを満たすことなんだ、ということなんですね。じゃあ一旦ここで、休憩します。15分ほど。さて、休みの間にこれ皆さん読まれたと思うんですけど、書いてあることはね、大体これで読んで全体的に大まかな部分は捉えられるのではないかなと思います。で、その細かい部分は話せませんので、大まかですけど、ある程度のことを話しておきましょう。ですね、例えば最初のページに、から行きましょう。日本で健全と言われる家庭の中で育った男の子のほとんどは母親の良い子をやっているということですね。で、母親、男の子に対して母親は早くから異性を意識するので、娘の場合のような融合関係を作ることはないが、その代わりに異性を意識した上での過剰な世話焼きが行われると書いてありますね。で、まあ、ここの娘の場合のような融合関係を作ることはないっていうことなんですけど、娘の場合はですね、娘をすごく甘やかし、愛情っていうか、その、溺愛ですね。愛情要求を満たしているってあるがままではなくて、本当に溺愛するっていうのかな、世話焼きっていう形で、子供に介入するっていう形の、育て方をすると、子供と母親が密着してカプセル状になっちゃうんですね。で、子供のその、まあ、いわゆるいい子が育つわけで、本当に自分の欲望っていうのが感じられない子供になっていくんですね。で、で、異性、男の子の場合はそうではなくて、異性を意識してますので、夫に使えるように、こう、息子にサービスする。と、お茶って言ったらお茶をパッと持ってくるっていうね、そういうような育て方。いわゆる、王子様扱いですね。で、育てるっていうことをやると。そうすると子供は社会的なそういう、発達というのが阻害されてしまって、非常に甘やかされた未成熟な子供が大人になっていくということなんです。で、非常に具合が悪いということです。 まあ、かくいう僕とか弟も、僕の弟もそういう家庭で育ってますので、もう本当に甘やかされて育ってるわけですね。だから、ひょっとしたら、僕の社会性の発達は阻害されているのではないかって、確かにそういうところがあるなっていうのはすごく感じるわけで、本当にね、もう、王子様のように育ってるわけですよ。で、これがなんでかなんですけど、それの原因はですね、実は、不幸な母が原因になってるわけで、どっか、書けますかね。じゃあ、どこに書け。じゃあ、ここ書いてください。はい。これは、こっち書けないか。置いといた方がいいですね。まあ、ちょっと、やめときましょうか。お願いします。不幸な母がね、問題になってて、で、不幸な母っていうのは何なのかっていうと、夫との関係がうまくいってない母は、お母さんのことなんですよ。うん。で、夫との関係に不平や不満ですね。緊張っていうのが非常に強くて、で、子供との結びつきに救いを求めているような母親のことを不幸な母と言います。で、実はうちの母がそうで、夫婦関係というのはもう完全に壊れてるわけですね。で、そうすると、子供が救いになりますので、子供を溺愛するんですね。で、これはあるがままの子供を愛してるわけじゃないんですよ。ね、子供に依存してるんです。で、これは非常に具合が悪くて、子供に依存する、子供に期待をする。ね、で、多くの人はですね、子供に期待するのが何が悪いんだと。ね、親なら誰でも子供に期待するじゃないかって平然で言い放つんですけど、これはちょっと具合が悪いんです。子供には子供の人生というのがあって、その人生は子供のものなんです。ですから、自分で掴み取って、そして選んで生きていくものなんです。そこに、両親が介入するっていうのは、子供の自由意志を侵害してるわけです。で、絶対やってはいけない。だから、仏教なんかではね、期待するっていうことも悪なんですけど、良くないこととされてるんですけどね。期待すれば必ず裏切られ、そして裏切られると、怒りを発しますよね。が出てくる。だから、全く子供に期待せずに、そのあるがままを愛するっていうことと、子供に依存し期待するってことは別のことなんです。で、それが分からなくて、子供にべったり依存します。だから、子はかすがいってね、言いますけど、夫婦関係が壊れてる家では、子はかすがいになります。夫婦をつなぐ唯一のかすがいとして子供がいるわけですね。だから、子供がいなかったら夫婦の会話が成り立たないです。これが非常に具合が悪いんですね。そういう過程が先にあるということなんです。で、なんでなのかというと、その人たちはこういうふうに育ってる。いい子で育ってて、仕事依存になってるわけで、夫婦の関係なんて二の次なんだ。で、壊れてる。で、そういう人が夫婦になって子供を育てるんだから、母親は子供に救いを求める。どうしても多干渉になってしまう。期待が大きいわけですね。だから、あれこれあれこれ口うるさく言ってしまうということになります。で、そうすると、子供はですね、うるさいのはうるさいんだろうけども、やっぱり、いろいろやってくれますので、どうしても子供はですね、母親に依存するようになります。で、母親は子供に依存してます。依存し期待してるわけですね。で、子供をいろいろ何くれと世話を焼いてくれる母親に依存します。これ、共依存って言うんですけど、共に依存し合ってるわけですね。で、子供は全く成長しません。独立心なんて養うことができないわけですよね。これは非常に具合が悪い。で、こういう形で娘と母親っていうのは強固なカプセル状になってしまう。そうすると子供はですね、性欲っていうのは感じられなくなりますね。欲望を感じなくなっていくんですよ。いい子で育つと。自分のね、欲求、感情っていうのがね、わからなくなってくる。辛いことがあっても全部我慢しますから、そういう子供育っちゃうので、自分の内側の欲望っていうのが感じられなくなってきます。男の子も女の子もね。で、女の子の場合は、結構お母さんと仲が良くて、いつもこう、温かい家庭の中で育ってるっていう感覚があって、それを、また、結婚した後も、そういう家庭を築きたいと思うんで、子供にすっごいべったり介入してしまうんですね。で、そういうふうなことをする、そういうふうな育ち方をした子が、過食症、拒食症に陥りやすい。なぜか。なぜかというと、思春期になって性という欲望が目覚めるんですね。これは欲望なんですね。しかもものすごく強力な欲望なんです。 性欲はね。で、ところが、いい子は、欲望は、実現しちゃいけないと思ってる。我慢しなきゃいけないんですよ、欲望っていうのは。お父さんお母さんは自分の本当の欲望は叶えてくれない。本当の自分の欲望は何かというと、あるがままにね、要するにお母さんお父さんに抱っこしてもらいたいわけね。抱きしめられたい。無条件に。で、自分の話をよーく聞いてもらいたい。これが本当の子供の欲求ですね。で、その欲求を捨てて、お父さんお母さんのいい子をやってきたわけです。ずーっと。こういう子供は自分の本当の願いは絶対叶えられないんだって思い込んでしまいます。で、思春期に強烈な性欲という欲望が体の内側からだんだんだんだん強くなってくるわけですね。で、こういう子供はものすごく困惑します。欲望は表現してはいけないんです。でも、表現ずっ、抑えつけ、我慢してし続けてきたんですね。この葛藤に苦しんで、その子供は性欲を過食という形で食べることに転換するんですね。性欲を過食に転換するんですね。食べること。で、その反動が来て拒食になりますよ。で、これ何やってるかって性を恐れているんです。性というのはあるがままにね、自然なものなんですよ。素晴らしいものなんです。隠すものでもないし、それ否定するものでもないんですね。で、欲望をそのまま、欲望って表現しても構わないんですよ。人に迷惑がかからないんだったら。著しく他人にね、迷惑をかけないんだったら、抱っこしてくれっていうのが何が悪いんです。自分の話をもっと聞いてっていうのは何が悪いのかな。ね。それ、そうでしょ？で、それをね、ずっと我慢してきた子供っていうのは、性欲っていうものは絶対いけないことだと思ってしまって、それを転換しようとする。それに失敗すると精神病、拒食症、過食症ですね。それから引きこもり、登校拒否。いろんな問題が出てきて悩みます。で、そういうふうに自分に内向して精神病になる人と、思春期にね、なる人と、内向しないタイプがいます。外に発散するタイプがいるんです。外向性と内向性の人間がいますからね。さっき言った拒食症、過食症とか、あるいは引きこもりとか、登校拒否とかっていうふうになる子は内向性の子供たちなんです。どっちかとおとなしく見えるタイプの子供たちが我慢するんですね。我慢することをもう体操のようにやってますから。ある人の言葉では言っては、でも我慢しちゃう。で、病気になっていくっていうことになるんですね。ところが、外向性の人っていうのは、エネルギーが余ってくると、こう、イライラしてきて、なんかこう、物に当たりたくなるんですね。で、そういう人たちが学校壊し出しますね。それから飛行に走り出すっていう、暴走族なんかも、みんなそういう人です。体がこうねじれててね。こういう座り方、こう立ち方。これからねじれ体壁って言うんですけどね。こう、体ねじれてる。こういう人たちは外向性ですから。だからもう、ボンボンボンボン、音量、大きな音が好きですからね。だから、ものすごい大きな音量で爆走すると、気分がスカーッとする。で、エネルギーを発散させてる。性エネルギーを爆走することで発散させてる。もしあれをしなければどうなるか、犯罪者になりますね。おそらく。人を殺すかもしれない。だから、彼らは生き残りをかけて必死でやってる。そこまで追い込んでるってことなんですよ。社会がね。彼らをもっと認めてやればいいのに、彼らの話をちゃんと聞いてやればいいのに、それをしないから悪い奴だって言うんで、もうみんなが白い目で見るでしょ。で、そして自己主張、独立要求をどうやって満たすかというと、爆走することで独立要求を満たすわけですね。非常に残念ですね。で、その犯罪になるっていうのはもう本当に人を殺すまでいきますよね。人を殺すのに外向性の人と内向性の人がいます。外向性の人は本当にやっちゃう。エネルギーが溜まってきて、こうねじれてきて、で、最後に、感触を起こしてバーッと人を傷つけちゃう。で、もう一つ内向性の我慢するタイプの子が、もうついに我慢しきれなくなって、母親を刺す、父親を刺すってこともあります。で、殺人まで行きます。こういうことはね。だから、その根底にあるのは実は性欲なんだ、ということなんです。ですから、性欲を正しく導けば、全然問題はないんですね。で、だから、まずね、性を否定するっていう態度が、まずいけないっていうことで、前回、その性について中心的に話をしたんです。前回の思春期のことにね、言ったんですけど、ストレスっていうのがなくて、で、その子供の愛情要求と独立要求をちゃんと満たしていて、っていう、そういうふうなことであれば、子供はですね、マスターベーションっていうのは覚えないものなんです。自然に成長していきます。覚えないで成長して結婚するはずです。ところが、すごく強いストレスが溜まると、その性のエネルギーを外に出すことができないんですね。表現できないんです。じゃあどうなるかと。それが暴発した場合は 殺人まで起こりますね。それを避けるのにマスターベーションを覚えるんですね、子供は。だから、実はマスターベーションというのは子供の性エネルギーを逃がす安全弁なんです。だから、はっきり言うと問題はない。全然問題ない。ところが、それを非常にいやらしいもの、汚いものとして捉える人もいるんですね。そういう子は精神病になっていきます。潔癖症。今の子供多いですよね。やたらの清潔思考。あれ実は性を、ね、否定してるってことですよ。で、それの極端な例は何度も何度も手を洗うとかね。自分がなんか汚い、汚れたもののように感じて手を洗うっていう。それはもう性を抑圧している。それを汚いものとして蔑んでいるということなんです。で、多分それは親とか周りのね、社会の責任だと思うんですけど、それは安全面であって、全然問題のないものです。で、社会にストレスがなければ、そういうことも多分覚えないで、スポーツとか、ちゃんと友達とコミュニケーションと話し合う。で、例えば演劇をやったりとかね、ダンスをやったり、そういうことで消化することができて、多分もっと上手に育つんではないかって気がします。だから、子供に性というものをですね、いやらしいもんだとか、良くないもんだとかね、いうふうなことを植え付けないでほしい。特に学校、親がね。で、そうすると子供はそれをもっと自然に受け止める。そしてマスターベーションというのは、それは非常に自然なことなんだと。構わないんだということはちゃんと伝えてあげないといけません。そうしないと、本当に膨大なその性のエネルギーに翻弄されてしまって、本当に、ひどい場合、犯罪者までなってしまいますね。だから、その性のエネルギーって何かっていうと、実は独立要求の、もう、極にあるものですね。小さい子、どんなに小さい子供でも愛情の要求と独立要求を交互に繰り返してるんですけどね。でも、思春期にその独立の要求がピークに来るんですね。で、その自分をアピールする。で、自分を表現する。っていうことをすることで、異性を獲得するわけでしょ。これ自然の摂理ですよね。だから、何も言わなくても、子供は、ほっときゃ、逃走し始めます。男の子同士でね、力のぶつかり合いやり始めるんですよ。ただ、動物は違ってて、ほんと角突き合わせて戦うっていうだけではないわけで、スポーツだけでね、やるということではないわけで、人間はもっといろんなことで戦います。まあ、ここにいろんな書いてありますけど、筋肉の力だったかとか、知的、性的な能力だったりとかね。思春期になると、この性的な能力、性的な能力と、あそこの大きさと勘違いしてる人もいますから、もう、ね、すごい異常に関心があると、ね。そういう形で、自分を、人よりも高く見たり低く見たり、いつもこう、相対的に自分はどの位置にいるかっていうことをいつもやってるんですね。で、非常にこれ具合が悪いです。で、実際にそういうことをなぜやるのかっていうと、それは、ね、自己表現の場を求めてるということなんです。それが独立要求だから。独立の要求っていうのは自分を表現するということなんですね。で、非常に今の学校が具合が悪いのは、子供が個性を表現することを許さないですね。その最たる例は制服だと思いますけど、規制が多すぎる。で、子供はね、もっと個性的であるべきだと僕は思うんです。特に思春期はね、個性を表現させてあげないといけない。それを規制を作って表現させない。で、でも性のエネルギーはそれを表現しようとする。で、親と学校、それと子供の性のエネルギーとか戦いを始めるわけですね。で、親の方が勝ったらどうなるか、教師が勝ったらどうなるか、爆発しますね、暴発しますね。で、犯罪が起こるわけですよ。で、もっと、それ、子供の表現を認めてやればいいのに、それをもっとそのダンスだとかね、演劇だとかね、その体を使うこと、いろんな表現の方法があるんですよ。そういうことを導入して、教育の場でそれを表現させてやればいいのに、それをさせないから爆発してしまう。で、非常に巧妙に親に絡め取られてしまった子供は、爆発せずに、社会の枠の中で結構その線路の上をずっと歩いていくわけですね。それなりに親と喧嘩しながらもこう、うまくやっていきます。で、そういう子はどうなるかっていうと、こうなるわけですね。マザコンになっていく、うん、わけです。だから本当はね、その爆発してね、親を殴ると蹴るとかね、っていうような家庭内暴力になるような子もいるんですが、実はそうなって初めて親の方が育て方が間違ってたってことが分かることがあるんですよ。私たちは間違ってた。私たちの生き方が間違ってたんだって気づくことがあるんですね。 で、それに気づいて、まともに子供と向き合った家庭は、大人もね、お父さんお母さんも、子供も、その思春期の反乱によって成長します。子供も成長します。で、親も成長します。で、こういう子供が、まともな大人になります。ところが、それがね、ま、いけないことだ、と思ってしまって、その反乱がね、子供の反乱がいけないことだ、と思ってしまって、さらにね、こう、プレッシャーかけて、子供をね、なんとかね、言うことを聞かせようってやると、病的な人間になってしまいます。最悪のケースですね、これは。多分その子は一生苦しむでしょう。精神的な後遺症に。だから子供とね、そういう問題が出てきたときに、どう向き合うかなんです。子供が暴れ出した。あるいは学校行かなくなった。これは、子供が今、私たちから離れて独立しようとしてるんだ。いいことなんだ。もっと子供のことにちゃんと向き合って、私たち自身が生き方変えなきゃっていうふうにちゃんと取り組んだ人は、お互いは成長して問題解決できるんですね。ところが、そういう人はね、案外少ない。少なくて、それを世間から隠しておこう。親戚に知られたら恥ずかしい。やっちゃう。そうすると子供はその病をね、ずっと抱えたまま一生苦しんでしまう。非常に辛いことですね、これは。だから、そういうね、いろんな問題が今起こってるんですけど、子供の反乱っていうのをね、悪いことだと見るのは確かに今までの子育ての失敗だってことなんですよ。だからそれは謙虚に認めて、じゃあどうすればいいのか、今からどう変えればいいのか、というふうに積極的に考えていく、肯定的に考えていく。そうすると関係も改善していって、子供自身も成長します。もちろん自分も成長するわけですね。で、具体的にその、どこが間違ってたのかっていうことなんですけど、その間違いの極端な例。愛情要求と独立要求を普通の家庭では与えてないですね。子供の本当の要求というのをね、与えないで育ててるわけですね。で、本当は愛情が欲しいのにおもちゃ買って与える。ですね、そういうふうにして育てた子ばっかりですから、この世界は。で、だけども、まだそれは、なんか暴力で虐待したとか、性的に虐待したってことではありませんよね。ところが、世の中には不幸にして、もう大変ひどい虐待を受けて育つ子がいるんです。愛情の要求、独立の要求を根こそぎに破壊されて育つ子がいるわけですね。で、その極端な例をちょっと見てみます。で、児童虐待というのは、身体的な虐待と性的な虐待、心理的な虐待、これは情緒的虐待ですね。いつも子供をいじめる言葉、いじめ、子供をバカにするようなことばっかり、蔑む、からかう。そういうふうにして育てるということですね。それから、養育の怠慢とか放棄っていう、心理学的にはこの4つに分類をしているわけです。そうすると、その子供たちにはどういうふうな状態が出てくるかというと、弱い者いじめを常習化します。なぜかというと、子供はものすごい不安な毎日を暮らしてますので、ものすごく不安なんです、心が。で、その不安っていうのは、自分より弱い人間を支配すること、コントロールすることで、なんとか解消しようとするんです。コントロールしたい欲求。これは心の中に不安があるからなんです。部下をコントロールしたい。なぜかって不安だからなんです。自分の将来、そして仕事、業績、いろんなことが不安なんです。そうすると人を支配したがります。子供はね、極端なそういう虐待の場面でずっと育ってると、自分より弱いものをいじめることで支配してる感覚がある。そうすることで自分はこの世界でなんとか生きていけるっていう、それ本当にサバイバルなんですね。そのために弱い人をいじめます。だからそういう、なんていうのかな、その保護した施設ではね、もう弱い者いじめが常習化してて大変なんですね。で、もちろん発達が遅れますね。この世界に興味を持っていろんなことを学ぶから知性は発達するんですけど、この世界が非常に辛いところですので、外に興味が向きにくくなりますから、知恵が遅れていくということがありますね。ひどいのは IQ が80、70とか80で特別教室に入らないといけないというような、そういうところまで行きます。だけども保護してちゃんと愛情を与えると普通に戻ってきます。機能的な障害じゃありませんからね。情緒的なものなので。で、落ち着きがありません。そして攻撃行動、突発的な攻撃行動ですね。何かあって、ふっと何かあって、 機嫌損ねたら、ブワーッと相手を叩く、殴るっていうようなことをやり始めますね。で、著しく低い自己評価。自分には価値がない。自分が生きてたら迷惑だとまで考える。で、他者を信じられない。こういう特徴が出てきます。で、こういう子供が成人して思春期以降どんな風になるかというと、感情がどん増してくる。離人感というのは、薄い膜、霧のような膜をね、通して世界を見ているような感じ。自分と世界の中に膜がある感じがする。で、引きこもり。それから抑うつとか無気力に悩まされる。それから自殺を考えたりとか、自分を傷つけて生きていることを確認する。で、衝動コントロールの障害。衝動がコントロールできない。で、アルコールとか薬物に依存したり、過食症、拒食症ですね。ギャンブル依存という、そういう依存ですね。売春、子供の虐待。大人になってからね、子供をまた虐待する。自分が虐待された子供はまた子供を虐待します。で、家庭内暴力、配偶者の虐待、妻を殴る。で、不登校、対人緊張などの情緒的、行動的な混乱。これはですね、例えば、人に、他者に心を開かないんですが、一旦親密になると、その親密になった人に対して、著しく依存したりとか、甘えたりとか、あるいは対抗して赤ちゃんみたいになったりとか、要するに、べったり依存するんです、相手に。で、それか、相手を攻撃し始めたりとか。仲が良くなると、相手を傷つけたり攻撃したりとかして、人間関係が壊れてしまう。だから、深い付き合いができない。というのは、こういう対人緊張の情緒的、行動的な混乱。で、これはかなり多くの人が、こういうのを持っています。で、これが極端な例なんです。ところがですね、この極端な例なんですけど、子供、この中で特にその子供の身体的な虐待ですね。身体的に子供を虐待するっていう、子供を虐待する母っていうのがいるわけで、で今、今、父親も虐待して殺したっていうんで捕まったりとかよくしてますよね。今すごくテレビで、そういうニュースが増えてます。で、特にその母親の方なんですけどね、子供を虐待する母、について、調べてみると、児童虐待を受けてたケース。このいずれかはわかりません。どの虐待を受けてたかはわからないんだけれども、子供を虐待して悩んでる人がいますよね。そういうお母さんは、自分が虐待されてたっていうのが 87% なんです。すごい数なんですよ。で、これは女だけですから、男入ってませんからね。で、特に、児童期に性的虐待を受けてた数は 47.8% です。ほとんど半分なんです。児童虐待をしているお母さんは、その児童期以前でね、この性的虐待ですね。これはものすごく深刻な虐待なんですね。それがこれだけのパーセンテージ、これ日本ですからね。日本では非常に性的虐待、アメリカでもですけど、多いんです。みんなが知らないだけでね。で、そういう深刻な虐待を受けた子供が大人になると子供を虐待してしまう。なぜなのかっていうと、実は、自分が見えるんですね、子供の中に。わかりますか？虐待されてた当時、子供の頃の辛い時の子供が、自分が子供の中に見えるんです。それを排除したいんですよ。で、虐待してしまう。子供、他の人をいじめるっていうのは実は、そのいじめる人の中に自分を投影してるんですね。自分の中の嫌な面を相手に見てるんですね。で、それを、打つことで、ね、叩きのめすことで、自分にはそういうのがないっていうことを証明したがるんだね。で、それで、人をいじめる、虐待するっていうことをやるんです。例えば、親父狩りってありますよね。一時期ね。小学生、中学生が、不老者の人を、石投げたり、叩きつけたりとか、棒で叩いたりして、殺したりする。あれは多分親が言ってるんでしょうね。ああいう人間になったらダメだよとかね。あれは人間のクズだよとかっていうことをしょっちゅう言ってるんでしょう。不老者の中にすごい立派な人もいると思いますよ、僕は。多分。で、そういうことは理解してなくて、親がやっぱりそういう人たちを蔑んでっていうことを子供に言ってるんでしょうね。で、子供は一生懸命親の期待に沿うために塾に行って勉強して我慢して。ね。で、そこで一方弱い、力のない、で、明らかに蔑んでもいい人がいるわけですよ。で、そうなるとどうなるかって、自分が本当は傷ついてて弱い人間なんですよね。で、それをその人の中に、不老者の中に見るんですね。自分と同種のものをね。で、ボール打っちゃう。で、これはね、いじめるっていうのは結局自分自身を見てるんですね、相手の中に。自分の嫌な面を 相手に見てる。で、それを見たくないから、やっつける。ということをやってるので、本当に心が平和な人以外は、必ずいじめをやるんだと思ってた方がいいのかもしれない。だからね、本当に大変なんですよ。児童虐待っていうこういう状態、受けた子が、人が、そのまま大人になって大人になりきれなくて、一生苦しむ。で、子供を虐待する母親にはですね、共通の特徴があるんですね。子供、こういう家庭環境の中で育ってるわけですね。で、どういう家庭環境であるかっていうと、まあ、こういうふうに虐待をしてるんですけども、虐待っていうのをもっと少し詳しく見てみると、父親がアルコール依存である、ね。で、それから夫婦間で暴力が絶えない。で、親が精神障害である。それから離婚していて、子供の頃に他家に預けられてた記憶がある。あるいは、夫婦の間を転々とさせられてたっていうような、ね、そういうケースですね。で、それと、ちょっと違うのがですね、一見して非常に静かな家庭です。要するに、一見して静かで穏やかに見える冷たい家庭ですね。で、そこでは威圧、君臨する父がいる。あるいは、価値観を押し付けて子供に侵入する母親がいる。で、子供に無言の脅迫と統制をするんです。無言で態度、目つきで子供を威圧する。そういう過程ですね。心理的虐待ですね、これはね。で、そういう過程だと。で、その過程の中ではですね、暴力とか怒鳴り声が絶えない。そういう過程の中には、ね。大概のケースはね。で、その中で子供として育つことに、ものすごい緊張と警戒をしてる。で、その虐待する父の場合は、そういう、その恐怖がありますよね。その恐怖だけでなくて、その虐待する父親の力を取り込んで、自分もああなりたいと思うんです。あれが、ね、これね、わからないけどかもしれない。例えば、夫婦関係で、妻がいつも殴られてる。で、夫はいつも殴るっていう、そういう夫婦関係ってあるんですね。バタードウーマンって言うんですけど、殴られる女。で、バタラーっていうの、殴る男、バタラーって言うんですけどね。そういう夫婦関係あるんです。で、男はですね、非常に男のプライドっていうのがそういう人は高い人で、傷つきやすいんです。で、会社ですぐ傷つく。で、妻の一言にすぐ傷つく。で、それで怒りがどんどんどんどん蓄積してくるんですね。で、いつもはだから暴力振るわないんですよ。いつもは普通の夫なんですよ。だからどんどんどんどん蓄積してきて、怒りが溜まってきて、で、ピークになった時にもう、ものすごい暴力を妻に振るう。で、これが下手すると死に至るんですね、奥さんの方。で、そういう、ケースがある。ところが、その暴力っていうエネルギーを噴出させてしまった後、その旦那どうなるかっていうと、優しい人間になるんです。で、許しを請うわけですね。で、愛を囁くんですね。お前のことを愛しているとかっていう。で、妻の方はそれを許すんですね。で、こういうの共依存って言うんですけど、妻は、私がいなければこの人はダメになってしまうと思う。で、女の人が母子で融合しててね、いい子でいい子でずーっと育ててると、この、私がいなければこの人はダメになってしまうっていうね、そういう女性に育つことが非常に多い。夫がアル中、で、夫のアル中の夫を救えるのは私だけだと思うんですね。で、夫のアル中の夫をですね、世話をしているようで、結局は自分が依存してしまっている。こういうの共依存って言うんですけど、非常に多いです。で、そういうね、その、妻を殴る、っていうケースがある。ところがね、殴ってエネルギーを発散した後に、旦那はこう、許しを請うわけでしょ？妻は許すわけですよ。じゃどうなるかっていうと、しばらく仲がいいんですね。で、子供はわからない。お母さんが殴られて泣きわめてるわけでしょ？で、そしたら、仲のいい状態がしばらくは続くわけね。だから子供はね、正しい世界観作れないです。あ、ああいう風にすれば仲良くなれるんだと。女は殴ればいいんだという、そういうのを取り込んじゃう。で、これは非常に困るわけで、問題が何か起こったら殴ればいいんだってなっちゃう。 でね、これ非常に具合が悪いんですね。で、こういうことがね、本当に起こっちゃう。で、こういうケースがあるんだということです。そしてその虐待される母に対しては、同情心と間に軽蔑する。っていう心が出てきますね。子供にはね。で、それとか、他家に預けられてたっていうケースの場合なんかは、それによって生じる感情の抑制とか麻痺っていうのが起こるわけですね。で、こういった全てのこと、家の中の惨状を友達に知られないようにしようと思って必死で隠す努力があるんですね。で、これら全てから生ずる低い自己評価。自分に自信がない。ものすごく低い自己評価。だから自尊心が非常に低いので、何かで自分を飾らないといけない。で、その飾るものが、例えばファッションだったりとかっていうようなね、いろんなもので自分の身を飾る、っていうようなことが起こり始めるわけですね。これは本当にひどい話なんですが、大体わかりますね。で、僕は極端な例を話したんです。で、極端な例を知れば、今、それほど極端でなくてもですね、この世界で起こっている多くの平均的な家庭の像が見えてきます。2ページ目と3ページ目にわたってちょっと、見てもらいたいんですが、現代の社会は効率優先の競争社会である。で、人々は成長の過程で心の中に厳しい自己監視装置を内蔵され、他者と親密であることの価値よりも、自らの市場価値の方が優先されるようになった。要するに、大人はですね、自分がね、どのくらいの市場価値があるかをいつもビクビクしてるわけですね。自分はね、上級かな、中級かな、下級かな、市場に出せない粗品かな。大人だけじゃなくて子供もなんですよ。中学生くらいになったら、俺はもう先見えてるわ、中ぐらいだな、中の下くらいかな。いつも自分を査定してます。大人はみんなやってます。特に効率主義になってきてます。成果主義になってきてますのでね。もうさらにそれが拍車がかかってきてます。で、もう他者と親密であるっていうことよりもそういう市場価値。自分がどれだけ売りが持ってるか。売り。専門的知識を持ってるか。ね。それでもうビクビクしてる。その獲得に、ね、と競争。で、ひどい時はもう結婚でもね。スチュワーデスって言ったら相手は弁護士でないといけないとかね。ような、そういう世界ですので、もう本当に夫婦間の仲の良さなんていうのはどうでもいい社会にだんだんなってきてるわけですよ。で、子供に非常に期待するようになってきます。で、ここ。ね、こういうふうな人間関係の中で、夫は職場の期待を読み取り、その期待に沿って生きることにキュウキュウとしている。これ本当そうだと思うんですね。これ僕の言葉じゃありませんからね。この斉藤さんがそう言ってるわけで、僕と同じ考えだなと思うんだけど、僕もそう思うんですよ。で、妻は夫や姑の期待を読み取って、その期待に沿おうと思って、キュウキュウとして。で、子供たちにもそうであるべきだと考えるわけですね。で、世間職場の期待というのは、まず統制と秩序、そして効率性だと。で、こういう忙しい社会のね、そういう、ものすごい速さで回る、この、忙しい、せかした社会ですね。これを家庭の中に持ち込んで、お父さんお母さん一生懸命なんだから、お前もそれに合わせろ、という生き方ですね。子供はものすごい我慢してるんですよ。子育ての何回か前かの講演で何度も話しましたが、子供がどんなに保育園に本当は行きたくないか、本当はお母さんに抱っこされて甘えたいのか、ということを話したと思うんですね。子供はお母さんが早迎えって言ってね、迎えに来る。たらもう英雄みたいになるんですよ。ね、お母さん今日は早迎えや。で、他の子はみんな羨ましそうに、羨望の眼差しで見る。そのぐらいお母さんが大切で、本当は保育園なんか行きたくない。ところが子供は一生懸命お父さんお母さんが働いてるのを見て、自分も我慢しなきゃと思って、仕事に保育園に行くんですよ。彼ら仕事してるんですよ、ちゃんと。あの時から。ね、ああやっても本当に我慢して生きてるんですよ。で、今なんかもう生後1年で、ね、我慢させられてね、辛い人生を生きてるわけですよ。だからもう小学校の高学年ぐらいでも塾に行くでしょ。ね、ものすごい辛い人生をね、彼ら生きてるわけですよ。で、親はね、それを無言で 私たちこんなに必死で生きてるんだから、家のローン返すのに一生懸命で生きてるわけですよ。で、子供に、その歯車の一員になれと。言わなくても、生活の中で強制してるわけですから、これはもうどうにもならない。で、子供はですね、こうした状況の中で親の期待を必死で読み取り、時には推測し、それに沿って生きることを自らに強いるという自爆に陥る。こうして、極度に従順で自発性の乏しい、いわゆる良い子というのが生まれる。で、こういう子供は自分の欲望を感じられない。ね。で、例えば親の提示する条件に従って愛くるしく従順に成績よく育つ子供、要件おりますね。それとかね、夫婦関係が緊張している場合は、夫婦関係が平穏であることに過度に気を使うようになって、他人の意向を優先して、自分の欲求を無視するような。実はうちの妻がこれです。ひどい家庭環境ですので本当に自分の欲望を無視して常に人の欲求を優先します。ですから自分の欲求を無視して僕の欲求を先に通します。で、子供の欲求を先に通します。で、どうなるかって言ったらフラストレーションが溜まって爆発するんですねで、やっと今ここを抜け出せてきてて、彼女は自分の欲望に気づき始めてきてます。だから、あ、これはもう治ったな脱出したなっていうのが僕の感じで、なんですけどね。で、うちの妻はどんな風な人間かというと、普通の人間ですよ。多分治療の対象にはならないです。至ってまともな人間です。ところが僕から見て、アダルトチルドなんです。成長してない。要するにこれなんですよ。自分の欲望を無視してまで人の欲求を先に通そうとする。で、そのために自分は欲求不満になって、フラストレーションが溜まって、結局どうなるかって、子供に当たっちゃう。で、ね、これあんまりいいことではないんですよね。で、大切なことは、僕は妻に言ったことはね、自分の欲望に気づかないといけないよ。自分の欲求に気づいたら、それを表現することも、あるいはそれを我慢して先に誰かの欲求を叶えることも自由にできる。すなわち欲望をコントロールできる。だけど、欲望に気づかなければ、それに振り回されてしまう。だけど君は、やっと欲望に気づけるようになった。これに結婚して10年かかってます。僕はものすごい時間かけて精神分析とか心理療法士が絶対治せない人を治してるんですねものすごい時間かけて、でもそのぐらい時間かかるんです。で、僕の妻は多分普通の人間に見えると思いますよ。非常にまともな人間にね。で、一生懸命子供育ててきたんですよ。それでもアダルトチルドレンで傷ついていて、で、未成熟なんです。多分もう大丈夫だと僕は思ってるんですけどね。やっと最大の壁が乗り越えられたなと思ってるんですけど。で、ね、ここに、書いてあるんですけど、結局、こういう家庭関係ですね。さっき言ったような、家庭関係っていうのはですね、結局自分たちの親はですね、そうしようと思ってなくても自分たちの世界観を子供に押し付け、子供の世界観に侵入し、子供たちを支配する、しようとする行為なんだということなんです。それがしつけだとか教育だとか、それから愛だと、あなたのために言ってるのよっていうね。あれ絶対禁句で、絶対言っちゃいけません。あれは絶対言っちゃいけません。あなたのために言ってるのよっていうのは絶対自分のために言ってるんです。自分の世間体なんです。そんなことしたら恥ずかしいじゃない。本人は恥ずかしいと思ってないんですよ。自分のために言ってる。それは絶対ダメ、言っちゃう。だからね、それは、あなたのためにっていうのは実は愛の名のもとに、自分の世界観を押し付けてるっていうことなんですけど、これはいけない。それがですね、この社会、そうしようと思ってなくても、子供を虐待してるって気持ちはないんだけど、生活の中で自然に社会全体がそれをやってる。押し付けてる。社会全体が社員にそれを押し付けてる。で、そこで必死になって生きてるから、どうしても子供が巻き込まれてしまう。子供はその世界観を身につけざるを得ない。本当に強い親だったら、子供をね、その社会に巻き込まれないに守るはずなんですよ。保護するっていうのかな。お前はそんな風になっちゃいけないよって。一生懸命そこから保護して守るようにして育てるはずなんだけど、残念ながら、親の方がアダルトチルドなんでできないわけですね。で、結局、親はですね、虐待してるとか、子供をいじめているっていうつもりは全然ないんだけど、子供の方が自爆に陥って、親の言いなりになって育っていって、こうなっていく。そして、仕事依存になっていく。 って、延々とこの歯車が回り始めるんですね。ずっと何世代にも何世代にもこれを繰り返すんですね。で、結構解雇論者っていうか、昔は良かったっていうね、父親が強かったから、違いますよ。父親が妻を虐待してるだけです。うん。父親とかね、要するに父親っていうのは夫ですね。夫が妻を、それから、嫁、姑とか姑が妻を虐待してるだけなんですよ。で、今の子供がね、荒れてるのは父権、父親の権威がね、失墜してるからだって言うんですよね。で、昔はそれが強かったからって、そうじゃない、虐待してるだけなんです。で、妻が犠牲になってただけなんです。で、今妻が声を上げ始めた。で、問題がどんどん出てきたんです。それだけのことなんですね。だから、確かに僕はいい方向に行ってるだろうと思います。こういうのが出てこないと気づきませんからね。で、それが何が問題なのかっていうと、夫は仕事をして金を稼いでくればいいんだっていう、非常に未成熟な、こういうものの考え方。で、それが妻にしわ寄せ、力の弱いものにしわ寄せが来る。妻、今は子供ですね。妻も働き出してますから、子供にしわ寄せが来る。で、子供が犠牲になる。で、特に今は少子化なので、子供に対する期待が非常に強くなっています。10人ぐらいいてごらんなさい。ね、別に、どうってことないんですね、これは。一人二人出来が悪くても、一人まあいいのが出てくればって、たくさん撒いとけばどれか育つだろうっていうな。でも、ほんと一つ無駄で育つとね、育てるとすっごい期待かけますね。無言の期待かけるわけですね。だからその重圧は昔と違います。昔は親の目盗んで平気で遊べますね。ね、隣の家の鍵取って遊ぶ、それ投げて遊ぶ、自由にできますね。で、お金がなかった。土壌作ってきて、で、売って、本当ですよ。僕の先輩、年はほとんど変わりませんから。ほら、土壌売って、それでアイスクリームこう取った。そういうことはできた、昔はね。ね、タンプラーだったら、いるでしょ？それ捕まえて売るんですよ。で、好きなもん買う。そういう自由があった、ね。今はね、そういうのもありませんので、もう全部こう、管理されてますから、もうがんじがらめになってて、息苦しい。で、ついに我慢できなくなった子供が、良い子が、親に対して反逆を起こすんですね。ものすごい暴力を振るようになってくるわけね。で、これが今の起こっている良い子の病理性ですね。それは子供に対する無言の重圧なんです。いい子でいろっていうね、社会、教師、社会ね、教師、親の無言の重圧。で、僕が言いたいのは、皆さんにとっては非常に耳が痛いかもしれませんが、これ、ちょっと見てください。弱い者いじめ、落ち着きのなさ、攻撃行動、これはムカつくって言ったらいいですかね。低い自己評価、他者に対する不信。他者に対する不信がどういうことに出てくるかっていうと、彼らの今のアイテム、ここにも書いてありますが、親友がどれだけいるかなんですよ。友達がどれだけいるか。で、携帯電話で通信できる人が何人いるかなんですよ。それが彼らのアイテムで。それがたくさんいる人間が力を持ってるんです。これはどういうことかというと、なんて人を信じられないんだろうか。心の中でつながりを欲してるんだろうか。愛情を要求してるんだろうか。ということなんですね。これだ。本当に信頼できる人が一人いたらいらないんですよ、そんなの通信。ね。いっぱいいっぱいね。で、プリクラですか？僕は知らないんですけど、あんなんで一回会った人と写真撮ったら友達だって、それをファイルしてる、喜んでる。ね。で、三回ぐらい話したらもう親友になってしまう。だから、ちょっと嫌なこと言われたら傷ついて、もう絶好だって。ものすごく傷つく、低い自己評価。今の中学生がどんな風になってるか。まさにこれなんですよ、全部。で、今、学力が落ちてますね。はっきりと発達の遅れ全部入ってるでしょ。で、そういう子が思春期以降どうなるか、感情どんま、世界で何が起こってるかなんか関係ありません。人が飢えてようが、地震でね、人がたくさん死んでようが、俺とは関係ない。自分は受験があるからね、受験が大事な。引きこもりね、抑うつ、無気力、みんなこれで悩んでますね、中学生で。アルコール、昔はねシンナーだったですよ。今飛び越してすぐに麻薬ですね。これ。で、ギャンブルじゃないけど、ゲームセンターでしょうね。あるいは、テレビゲームですかね。これ、あれは私癖ですよ。依存なんですよ。で、売春はたくさんありますよね。 で、家庭内暴力、不登校、で対人緊張。全部あるでしょ。で、僕が言いたいのは、実は、今の家庭、平均的な家庭で何が起こっているのか。っていうと、これだっていうことなんです。ずっと僕は一貫してこれを言ってきたんです。あまりにも小さい時に保育園に預けすぎて、子育てを放棄している。それが今出てきてるよ。ずっと言い続けてきたんですね、公園でね。子供を1年になったって保育園に預ける。これは養育の怠慢ですよ。あるいは放棄です。で、父親はもっとひどいです。ほとんど全ての日本人は子育てを放棄しています。僕は、今現在起こっているいろんな問題というのはこれなんだ。すなわち、児童虐待なんだってことを言いたいんですよね。だって全部入ってるでしょ？全部じゃないですか。明らかにこれは児童虐待なんです。それに気づいてない。そういう声が出ないんです。で、僕が言いたいのは、学校の先生が児童虐待をやってるんです。私は1分でできる。3分でできる。あ、偉いね。8分だ。あなたはダメだ。これ児童虐待なんだ。ね、それを僕は言いたいんですよ。なんでその子供のあるがままをね、評価してくれないの？子供の個性を尊重してくれないの？早くできることに何の意味があるの？ということなんでね。なんであなたはあなたの価値観を子供に押し付けるの？それ児童虐待だからやめてよっていうのが僕の主張なんですね。で、僕は子供をね、そういう学校という虐待の場からね、守るに必死なんですよ。で、それで何と先生と戦うかということなんですけどね。本当ね、もうちょっとね、みんなね、それに気づいてほしいんですね。学校って本当にひどいんですよ。だから僕ね、中学校に子供が行かないって言ったらほっとしますね。中学校行ったらね、本当に直接麻薬ですから。今は。特に都会の中学校は。今もう本当にヤクザみたいな組織になってますのでね。で、子供はね、靴の底にお金入れていくんですよ。財布持ってたら恐喝されますからね。だからここに持って入れていく。で、なんで恐喝されるかっていうと、それを集めて、貢がないといけないからですね。ヤクザみたいな組織になって。そうしないとその子はいじめられるからな。で、それを集めてくれ。その集めたやつはどこ行くかっていうと、すごい悪がいるわけだね。で、その悪はヤクザと絡んでる。そういう構図はもうものすごくありますね、今。で、ヤクザを規制するためにいろんな法律ができましたね。で、今までだったら、飲食店で、なんていうか、用心棒代で取ってて生きてた人たちが、それができなくなった。当然ヤクザは生死をかけて、生き残りをかけて麻薬。誰でもいいんですよ。もう子供でもいいんで、売りますよね。だからヤクザの人を規制したら、一般の人たちに被害を及ぶだけなの。ところが検察官の人たちっていうのはこういう人たちですから、そういうことはわからない。官僚の人たちでこういう人ですので、それがわからない。で、規制を強める。なら当然子供の方に行きます。学校で麻薬を売られるようになる。で、今深刻だ。笑いますね。で、医療現場でもそうですね。看護婦さんの働く時間が長くなりましたね。で、それは病院のベッド数が規定に足らない。で、昔はその、介護してる人、全然認可を持って、免許を持ってない人が、その、お金を払って、もらってね、で、入院してる人を世話してたんですよ。で、そういうのはいけない。免許を持ってる看護婦さんがちゃんとやらんといかん。でも、病院側の実態としては、そういう人がいたら、すごい助かるわけですよ。ね、個別に見てくれるから。で、その入院してる人もそういう人たちをすごい頼りにしてるわけですよ。ところが官僚はね、許可持ってないのはやっちゃいかん。規制しよう。規制しますね。だから看護婦さんの病院で働く時間すごく長くなりますね。さすがの看護婦さんがストを起こしますよね。起こしましたね。でも結局そうなっちゃう。何が起こったか。医療ミスが増えましたね。当然ですね、疲れてますからね。で、医療ミスが増える。だから今度は監督責任がありますから、医師の方が目を光らせないといけない。だから医者の方が今度ミスするようになりますね。ね。けど何にも解決しない。で、医療ミスっていうかそういう問題を解決するには、仕事依存やめなきゃ。これ。官僚がこれですから未成熟な人間なので、患者のこと、看護婦さんのこと、医者の現場、医療の現場っていう配慮する心がない。なんでそんな人間が頭ばっかり良くて、で、人の痛みがわからない人間ばっかり育つのかっていうと、 これで育っているとそこが僕の言いたいことなんですよ。だから日本の社会というのを非常に豊かでね、良い社会にするためにはちゃんと育てるしかない。本当に子供を大切にちゃんと育てたら、そういうところでいらないお金がいらない。医療費がボワーッと出てきたりとかね、それから犯罪者のためにね、関わる人間の数ね、いらない。例えばバスジャックでボーンで人刺した、そういう人が一人いたら一体何人の人があれに巻き込まれるだろうか。わかりますか。一人ああいう人をボーンと刺す人がいたら、何人の警察官があそこに導入されたか、ね、テレビカメラのテレビ局ね、心理療法士とかね、弁護士とか、一体本当全部関わった人の相対全ての人数は何人なんだろうか。で、一人の人間が悪いことをしたら、ものすごい数の人間が巻き込まれて迷惑するんですよ。逆に言うと、一人の人間をちゃんと育てたら、あれ以上の数の人間を救えるんです。そっちの方がいいですよね。絶対に。ゆっくりかもしれないけど、確実に社会は変えれますね。ですから僕は、仕事とかね、ああいう部分、社会を変えるのに、確かにインターネットとか IT 革命もいいんだけど、それはそれで必要なんですが、それよりもっと大事な部分があるでしょう。ということですね。そこのところの革命をしなければ、社会は本当には豊かにならない。ということなんです。で、そのためには厳しいんですけどね、まず、ここを自覚することなんですね。それは虐待なんだ。それを自覚して初めて人は、あ、これちゃんとしなきゃな。それに気づかない限り絶対そのままずるずるいくんですね。で、これは宗教では苦体の認識って言ってるんですけどね。それが苦しみであるっていうことを悟りなさい。これを悟って初めて次の一歩が進める。だから今回の講演のテーマはかなり重いもので、なんですけど、でも、それをはっきり自覚することで次に進めるんですね。じゃあ、これで。
はい。ですね、先生の話がよく分かったんですけど、うちも子供はですね、年中さんの時に、年中の時、幼稚園の年中さんの時にですね、
幼稚園の年長、
年中
っていうのがあるんです
か。6歳ですね。
6歳
の時に、その先生の叱り方が他のクラスのことを比べるからおかしいとか、先生はなんか幼稚園を行きたくないって休ませてたら、話を聞いてくれるんだけど、だんだん先生は顔は笑ってるけど、声が怒ってきて、僕が私たち話したら、幼稚園に行かないって言って、変わったんですよ。だから多分彼女の言ってることが非常に私も正論だったので、これはしょうがないのって言わせたんだけど、今こうもうすぐ小学校に入るんですよ。で、多分その小学校に、彼女行かないでいつか言い出すだろうと思ってるんですよ。それはそれでもいいかってことを実に探したと思ってるんだけど、その彼女の話を十分に聞いてない自分とかっていうのは分かっておいても、二人しかいないんだけど、それでも二人子供がいるとどうしても目の子不殺に扱われてしまう傾向があるので、そういう時にその、どちらの子供の要求も満たしてあげるために何かヒントがあったらお伺いしたいなと思います。
ちょっと難しいですね。両方のというか、お互いの話をやっぱりよく聞かないといけないんですけど、二人一遍にできませんのでね。だから難しいですけど、一人一人を個別に話す、お姉さんと女の子ですか、弟、お姉さんとあなただけの時間を作ってあげる、それから弟とあなただけの時間を作ってあげるということをやらないとうまくいかないでしょうね。それは
そういう時間、例えば、たまたま子供が寝てる、上下の方がね、昼寝する時間っていうのは、お姉さんの外のお友達と遊びたいもんだから出て行っちゃって、夜は下の子の方が遅くまで起きてるとかいうので、そういうふうに別々に時間を取りたいなって、努力不足なのかもしれないけど、そういうふうに、ね、状況にやっぱなっちゃうんですよね。何かあるか
な。本当はね、子供っていうのはね、自分自身に独占的な愛情が欲しいわけですよ。もうこれ間違いないんですね。で、その時間を作ってあげるというのはすごい大事なことなんですけど、例えば小学校6年生くらいまではね、できればお母さんと一緒に寝てあげた方がいいんです。できればね。 で、少なくとも週に 2,3 回は布団一緒の布団に入れてあげるっていうのはもう絶対的に大事なんです。で、子供はね、お母さんの布団に潜り込むことっていうのは非常に大切なことでやらないといけない。で、それはできればその本当は子供に交代で、月曜日はお姉ちゃんっていうようなことができればいいんですけどね。
そうなんですね。それも現実的には、うちの子はね、抱っこしてはっきり言うんです、うん、私だって可愛がられたいんだって。で、私だけですね、そんな抱っこしてない、大きいから抱っこしてないのずりって言って抱っこするんだけど、下の子は絶対こうガーって向けますよね。
そうですね、ど
れも入ってきて、で、結局もう我慢しなきゃなっていう感じになって、
だからそれは絶対そうなりますのでね。だから2人を話すチャンスを作らないから無理でしょ。それから交代で必ずその月曜日はお母さんと一緒にお姉さんが寝るっていうのをルールを作ってあげないと無理でしょ。で、基本的にその下の子がああいうふうにぐわっと排除するっていうことっていうのはお母さんの愛情を良くしているということなので、それは本人が満たされてたらそこまでしないと思いますので、案外とその子供と一緒に寝てあげるって30分でもいいんですよ。夜寝るときに添い寝をしてあげる、30分でいい。で、完全に寝たら離れてあげればいいし、朝お母さんの布団に起きたら入っておいでって言ってあげる、朝起きて30分一緒の布団の中に過ごす、それだけでもいいんですよね。そういうやっぱり努力が絶対いるでしょうね。
それはなんか、そのままですね、1時間ぐらい寝てるし、朝起きたらなんか抱っこしに来るから、抱きしめてるんですけど、まあ、私たち他のことで気を取られやすい性格で、
それは抱きしめてることにならないんですよね。
最後まで子供の話をじっくり、すごくまた話が長いんですよ、
長いですね。
で、じゃあ時間的にイライラし
ち
ゃうじゃないですか。はい、
だから、なんていうのかな、抱いてるのはいいんだけど、他のこと考えたら抱いたことになりませんのでね。で、子供はそれは不満なので、ちゃんと抱いてくれって言うんで、何度もだなこねてくるでしょう。で、自分の話をちゃんと聞いてくれないっていうふうになると、子供、親にちょっかい出すようになります。で、機嫌が悪くなって、なんていうかな、そっぽを向いたりとか、何かやってって言って、ぷいって横向いたりとかね、そういうふうな反抗的な態度を示すよ。それは自分の話を聞いてくれないっていう不満から出てくるわけですね。で、ちゃんと話を聞かないといけなくて、そういうふうな時間を取れば取るほど子供はだんだんと親の都合も分かってくれるようになりますのでね。あ、今お父さん仕事してるから後で話聞こうってなりますけどね。だから要点はなんていうのかな、子育てって大変なんですよ。本当に真面目にやろうと思ったらものすごい忍耐を要求される。特にこの待つっていうね、本当子供の話をちゃんと聞くって大変なんですね。ゆっくり話しますからね。それをじーっと耳を澄まして聞くっていうのは修行になりますね。でもできたらすごくです。人間として成長しますね、親の方が。じゃあ問題なのはね、普通はでもね、社会の中に巻き込まれててそんな時間もありませんし、で現実にできないって母親が多いんです。非常にね。で、これはそのうちの講演で予定してるんですけど、実際にそのなんでできないのかっていうと、親がこれだからなんですね。親がアダルトチルドレンなのでできないんです。親がもし成熟してたらできます。でも現実の問題としてほとんど 99% の日本人はアダルトチルドレンですので、子供にそういうふうに無条件に愛情を与えたりとか、子供の独立の要求をしっかり満たしてちゃんと話を聞くということはできません。自分がすぐ育ってません。で、子育てというのは親のやったことを、自分がされたことを模倣してしまうんです。繰り返してしまうんです。で、それからその輪から脱するためには自分が今親と同じことをやっているという自覚がいるんです。その自覚を持って気づきのある人だけがそこから脱出できるんです。で、そこに気づかない。で、それは別の言い方をすると自分がまず問題なのだということを自覚する必要があるわけです。子供ではなくて自分に問題があるということで、この本を読んでもらえ、この小冊子を読んでもらえば分かりますけど、アダルトチルドレンのどんな人かっていうことが書いてありますね、6ページにね。 これはもう全部揃ってる人っていうんじゃないですよ。この中の例えば3つか4つあればその人はアダルトチルドなんですよ。アダルトチルドレンでなくて成熟してる人はこれは1つもありません。で、その下のスライバーっていうふうな特徴を持っています。スライバーを見ればわかりますね。一人でいられるし一人で楽しめる。一人をね、寂しさに耐えられます。で、親のことでエネルギー使いません、ね、親とうまくいってるってことはありません。そうではなくて親に干渉されたりとか親に大切にしなきゃとかっていうところでエネルギー使わないということです。独立してるってことですね。で、他人の期待に操られない、評価にとらわれない、自分で選択し決定できる。で、自分で選択したことに責任を取れる。で、自分は世の中に受け入れられていると思う。こういう特徴があります。で、スライバーの特徴はこれは全て持ってるはずです。スライバーであれば。で、スライバーでなければサバイバーです。で、このスライバーの特徴って何だっていうと、これ悟りでしょ。悟りってこれでしょ。あるがままってこれを言うんでしょ。お坊さんが一生懸命悟った、あるがままだって、俺はあるがままでいいんだって、スライバーのことを言ってるんですよ。すなわち、ほとんど全ての人間はサバイバーなんです。悟ってないんです。で、悟りを得て初めてスライバーなんです。そしてそれからさらなる成長へと踏み出していくんですね。で、自分がこれを見て、スライバーだっていう人は、多分ちゃんと子供が育てられます。でも、自分は違うと思う人はサバイバーなんです。すなわち、アダルトチルドレンである可能性が高いんです。で、この人は、僕が言いたいのは、本当に子育ては自分の修行だと思って、真剣に子育てをしたら、あなたは悟れる。サライバーになれるよっていうのが僕の主張なんです。なぜかというと、うちの妻がそのモデルなんです。彼女は本当に一生懸命子育てしてきた。今までね、子供8歳ですから、8年間、友達に会うこともないんですよ。同窓会にも一回も行かない。友達にも会わない。で、友達が遊びに来るって、近くにいる。遊びに行ってもいいかって僕に聞く。だから、まだその頃幼稚園だったから、幼稚園ぐらいの年齢だったから、やめた方がいい。小学校入ってからにした方がいい。で、どうしても友達と会って話がしたいなら、うちに来てもらえ。で、来てもらって、話をする。で、僕は妻と子供を話すってことを絶対しませんでした。で、子供の方から、お母さん行ってきたらって言える。僕一人で留守番できるからって言えるのを僕は待ってる。わかります。僕は子供を絶対に一人にさせなかったんです。なぜ一人にさせないのかっていうと、寂しさに耐えられる人間にしたいからなんです。一人でいられる人間にしたいからなんです。で、そのためには、一人でほっとくっていうことをしちゃいけない。十分にその子が自覚をして、自分からお母さん行ってきたらいいよって、僕一人でいられるからっていう時まで、ちゃんと育てるんです。そういうのは小学校高学年ぐらいになります。思春期近くになります。その時に夫婦で旅行に行く。あれは一人でお母さんどっか行ってきたら。そうすると子供は一人でいられるようになります。スライバーになっていくわけです。ですから僕はそれをものすごく恐れているので、絶対に子供と妻を話すってことをしてきませんでした。これは妻にとっては大変な苦行なんです。僕はよく責められました、妻に。どうして私だけこんなに苦しまないといけないのか。他の人は親に預けて、旅行に行ったり、夫婦でね、旅行に行ったりとか、どっか施設に預けて旅行に行ったり、親に預けて、おじいさんおばあさんに預けて旅行に行ったり、夫婦だけの時間を取ったり、結構楽しんでるじゃないか。なんで私だけこんなに苦しまないといけないのか。相当責められたもんなんですよ。で、僕がその時に言ったのは、僕は全ての人に君のような生き方をしろと言ってるのではない。一人一人、いる段階が違うし、それから立場も違う。だから僕は君に協力できるような地点にいる。僕はずっと家にいますからね。一緒に子育てができるじゃないか。他の人はそうじゃない。だから他の人には他の人のね、その人ができる精一杯のことをすればいい。だから他の人は子供をどっか おじいさんおばあさんに預けて、で自分が遊びに行く。ストレスが趣味は自由に、それで構わない。だけど僕は僕のいる環境、この家庭環境の中で最高だと思われることをやってきた。でそれはこういう結果だったんだ。で、本当に一生懸命子育てしてきたんだ。で、それでどうなったか。彼女はアダルトチルデンか、今本当に脱出症でしょう。おそらくもう間違いなく大丈夫だと思います。で、これは子供を本当に必死で育てたら何をしたことになるかというと、自分が育てられてきたことと繰り返しをしないということなんです。そのことで、子供を育てることで自分を育て直すんです。それができたんです、彼女は。で、今そこの輪から脱出症です。で、僕は この道はすごく厳しいです。子供をちゃんと育てて悟っていこうという道はね、悟りって言ったら大げさですけど、いわゆるスライバーですね、成長していこう、それは大変です。修行者が苦行するでしょ、寺にこもって苦行する、あれと同じぐらい大変なんですよ。でもやったら実りは大きいよ。実りも大きいだけじゃなくて、その子供が多分同じことをやってくれるだろう、そしてすごく社会で多くの人を助けるだろう、これすごく大きなことだと思うんです。でそれで僕はこの方法を彼女に勧めたんです。で彼女はまあ一生懸命ついてきた、でやっとできるようになってきたということですね。で僕の場合はその夫があまり子育てに協力的ではありませんので、あの僕の妻のような方法は取れないだろうというふうに感じています。だけれども問題なのは自分に問題があるのだということを自覚することはできます、ね、で自分がまず変わるということができます。でそれで最後のページになるんですが、6ページですね、あごめんなさい、5ページですね。自分はアダルトチルデンかもしれない、でそれでいいんですよね、みんなそうなんだから、ね、悟りを得てる人が少ないんだから、だからそれでいいんだ。で、でもそこからやっぱり脱出しないといけないんです。でそのためにはまず自分がそうなんだという自覚を持つということが大事です。でその次にここですね、下から何行目かに、通常アルコール依存者の家族は飲酒をやめさせようとする、ところがあるグループが夫や妻に対してガミガミ言うことをやめる、今まで飲酒をやめさせようとしたんです、それをガミガミ言うのをやめようっていうふうに変わったんですね。自分がどんなに夫や息子を愛していようと彼の行動を変えることはできない、彼は自分の人生を自分で生きないといけないんだ、で彼を信じて見守るだけにしよう、で夫や妻に酒をやめさせようと思ってガミガミ言うっていうことは、実は夫を息子を子供扱いしてるんです。なんでか、自分が支え手になることで生きがいを生み出してるからです。自分が共依存で、自分がアダルトチルドレンなんですね。でそれに気づいた、結局自分は夫を支えているつもりで彼らを無責任にしていると、そうじゃなくて彼らを夫を手放そう、彼を信じよう、彼は絶対にいつかそこから抜け出せる、そう信じて見守るだけにしよう、で夫や息子がねを変えるっていうふうではなくて、見守るだけにして、夫や息子が変わることを期待する代わりに自分自身が変わることを心がけた、ここが大事なんです。自分が変わることを心がける、空いた時間というのを自分の人生を豊かにするために使おう、そういう生き方をする、自分が変わる、何が起こるかって夫が変わるんですよ、これ本当に。なぜかって夫を一人前の人、人間として初めて見たってことなんですよ。彼の人生は彼のものなんです。酒を飲もうが失敗しようが彼のもの。で手放したの。それで初めて夫は成長していくんです。でそれは自分が大人になろうと決意したってことなんですね。だから妻はね、仕事依存の夫に対して、夫はあなたが家庭を顧みてくれないから、いつもあなたのせいにします、いつもあなたが悪いんだ、自分が悪いって言いません。でも違うんですよ、このアルコール依存のこの人たちは、私が変わればいいんだって気づいたんです。あなたのことは、あなたは仕事依存、それでいい、放っておこうと、絶対彼は分かってくれるから、いつか気づいてくれるから、彼は彼でいいじゃないか、自分が豊かになろう、変わっていく。そうすると不思議なことに変わっていくんですよ、夫ね、これがね、そこの輪から抜け出す最高の方法、チャンスなんですよね。だから自分がね、夫を無意識にね、変えようとするんですね、妻は、ね、変わってもらいたい、変えよう、でいろんな言い方で無意識の方法で働きかける、これやってる限り絶対今のままです。でそれを降りることです、彼を大人として扱うことですね。で自分が大人になる、自分が変わる。で僕はそれをね、一番簡単な方法として言ってるのは、結局、子供の問題っていうのは、結局夫婦関係がうまくいってないんだと。うん。どっちもアダルトチルドレンで、夫は仕事依存だ。家庭を空ける。妻は共依存だ。そういう夫を支えている。それで内助の功って言葉があるんだと思いますけどね。で、そういうふうにして支える。で、ところが妻はもっと自分のことを見てほしい。もっと家庭を顧みてほしいっていう、無言のいろんな言い方で 夫に働きかけません。で、そうならない。結局妻は諦めてしまって、夫に挨拶かず。で、最後は邪魔者扱いですよね。でも本当に定年退職したら離婚を着々と計画してる人までいますよね。そうなっちゃう。何が問題なのかって、自分が変わろうとはしてない。全ての責任を夫になすりつけてるからですね。それをやってる限りは人生は変わらない。そこに気づいた人がいるんだね。自分が変わらなきゃ、ね、夫を手放すんです。それができたら変わっていける。で、それができたら不思議なことに夫との関係が変わっていきます。で、ちゃんと話ができるようになってきます。で、夫婦の関係がうまくいくと、不思議に子育てがちゃんといきます。まあ当たり前のことですけどね。だから本当は子供がちゃんと育てられないのではなくて、夫婦の関係がうまくいってないんです。で、そのなぜ夫婦の関係がうまくいってないかというと、人の責任にするからです。夫の責任に。非常に僕は厳しいことを言ってるんですよ。でも、そこをちゃんと認めないと、絶対に人間は変わらないということなんですね。で、僕が、じゃあどうやって夫を変えるかというと、まあ、変えるっていうことを降りろ、ね、変えるっていうのをやめろって言ってるんですね。で、どうしたらいいかっていうと、なんていうのかな、良い仲間を作って、いい仲間と交われ、それはボランティアしてもいいし、何してもいいし、サークル活動も何でもいい、自分を助けてくれるいい仲間と交わってほしい、そしてボランティアやりなさい言ってるんです。で、徳を積みなさい、ね、で、夫を変えようと思うな、変えないで神様に祈れ、ね、夫が成長してね、優しい人間になりますようにって神様に祈れ。あなたが変えようとしたって無理だ。神様ならできるから。それでいけ。これが僕のやり方でね。絶対もできます。それからやっぱり徳を積んでくださいね。だから夫婦関係うまくやろうと思ったら、妻に自分のことを認めてもらいたいと思うんだったら、やっぱり自分が変わらないといけないし、ね、やっぱり自分が徳を積んで、ね、やっていかないと。子供でもそうですよ。子供が本当非行少年だ。神様に祈った方がいいですよ。自分が変えようとしないで。だから専門家に頼むのはいいことです。ぜひやったらいい。でも合わせて徳をちゃんと積んで、ね、神様にお祈りをする。彼を助けてあげてください。子供を助けてあげてください。いつも祈る。絶対救いが来ます。素晴らしい人間をその人に、子供のところに連れてきてくれます、神様。で、彼はそこで救われていきます。これは本当に超神秘的かもしれないけどね。本当にそうなります。ですから自力を捨てた方がいいですね。気になって。それでいいですか。
他に何ですか。
前回の講演会、視線図書で地図の読めない女と話が聞けないこと、本を読んでて、まあ単純に男ってまあ情けないもんだなっていう感じすごいあったので、まあ、他のことも、まあ、こういうことも全部聞いてて、なんかすごいなんか男っていうものがつまらないっていうか、男のやっぱりって何だろうかっていう本当にあるんですね。何かこう子育てについてもすごいこう実際に男ができることはあんまりないっていうか、いうところもあるし、で、まあ、ここに書かれていることも全部与えてるし、だから、ああいう本で、まあ、男の本質みたいなものも、やっぱり男ってなんかこう、変なものだなっていう感じがしてしまうと、こう、まあ、男の役割っていうか、男の意味みたいなものが、わからない。あるんだろうかっていうか、ついたよね。そこら辺のことを、
今まで、前に紹介したのはね、どこの出版社か忘れましたが、地図を読めない女、話を聞かない男、どっちが先だったか忘れてましたけど、そういう題名の本なんですね。非常に面白い本ね。男と女の脳の違いっていうのか、物の考え方の違いっていうのを非常にユーモアを交えて書いてて、大変面白くていいためになる本なんですね。で、確かにあれを読むと男が非常に情けないっていうか、ただの動物的な生き物のように書かれてるんですけど、実はそういう読み方をするのもあるんですけど、もうちょっと違う読み方もできるんですね。今までの社会っていうのはね、本当にサバイバル、 生き残りをかけてたんですね。今の先進国は生き残るっていう感覚がだいぶ減ってきたように思うんです。必要最低限の社会的な生活っていうのは国が保障していますよね。ですから生き残りっていうような意味は多分あまりだんだんなくなってきてると思うんです。ところがまだまだその未開な国というのか、その発展途上国っていうのは、その生きることっていうのはサバイバルなんですね。ですから夫が仕事をして金を稼いでくる、で食べるものを運んでくるっていうのはもう死活問題なんですね。ですから夫が仕事をする、妻は家事をやるっていうんで、お互いがその納得してる部分がある。今までの日本はそれで納得してるわけです。それは何を犠牲してるかというと、人間的な親密性とか感情とかっていうのはね、愛情とかっていうものはないがしろになってるというか、そこまでもとても手が回らない、そんなことを言ってるような時じゃないっていう、本当にサバイバルですね。で、そういう時代が非常に長かったって僕は思ってるわけです。非常に長い時間そういう時代が続いてる。で、やっとその科学技術の発達によって、農業の発達によって、人は植えるってことがだんだんなくなってきました。農薬はやっぱり相当、農薬とかね、肥料っていうことを、化学肥料、近代農法っていうのは、悪い面はたくさんあるんですけど、確かにあれで植えることはなくなったんですね。農業の発達によってね。で、それまでは飢饉が来たらみんな植えて死んでたわけですよ。で、そういうのがなくなってきた。で、化学技術の発達で輸入されてきますので、いろんな国のものが入ってきますので、やっぱりそこで植えることはなくなってきた。で、そこに援助ってこともできるようになるわけですね。そういう国にね。だから、そういうサバイバル的な視点っていうのがだんだん減ってきて、いかにその共存共栄していくかっていうふうなことに、だんだん21世紀価値観が変わってきてる時代だと思うんですね。本当サバイバルから成長っていうのがね、悟りの時代なのかなっていうような、スライバーの時代なのかなっていう感じがするんですけど、そういうふうに変わってきた。で、今までは思いやりだとか他者に対する配慮だとかっていうことを言ってる時代じゃなかった。必死だったんです、生き残ることに。で、そういうふうにして育てられてきた人たちが世界のトップ、国の王になるわけですから、ね、ですから非常に無慈悲な政治しますね。富を独占する政治をしますよね。で、そういうふうに言うと、富を独占したらそれは当然革命だとか流血だっていうことが多くなります。もうしょっちゅう戦争してきた。で、やっと今の時代になってそこから脱出する可能性っていうのが出てきたわけです。民主制というのが出てきて、やっとそこから脱出できる可能性が出てきた。そうすると、今までの人間、親、男の価値観、男は仕事をして金稼いできたらいいんだ、家族に食わせてやればいいんだっていうのは、もうこれは通用しない時代に入ってきたんです。で、男は別の価値観を探さないといけなくなってきた。で、それは男がっていうだけではなくて、人間として何が本当に大切なのかっていう問いかけでしょうね、おそらく。そこを問われてるんだと思う。だから男の仕事っていうのはやっぱり守ることだと思います。子供、そして妻を、ね、守ることだと思うんですよ。で、僕はもう必死で守ってますよ。嫁姑の関係ってありますからね。だから嫁と姑の関係ってありますよね。それから守るのは大変なんですよ。本当ね、姑とか姑がね、息子夫婦の家庭の問題に介入してきてめちゃくちゃにされるっていう例なんていくらでもありますので、向こうは見てられないって言ってちょっかい出してくるんですね。だけど実際にはそれはおじいさんおばあさんの夫婦関係が混乱しているので、その欲求不満のはけ口として息子夫婦のところに介入しているわけですね。で、こんなことされたらかなりませんので、そこからやっぱり妻を守らないといけない。ところが未成熟な旦那っていうのはお母さんの顔を立てますよね。お母さんの前でお母さんの顔を立てて、で、妻の前で妻の顔を立てる。あんた実はどっちの味方なんだっていうのは夫ばっかりなのね。そうじゃなくて、これは妻を守らないといけない。結婚っていうのは家と家が結婚するんじゃない。一人の男と一人の女が結婚するんです。ところが古いアダルトチルドレンのような人たちの世界観というのは、家と家が結婚するらしいですね。何々家と何々家、両家の結婚らしいんですよ。当然家と家の結婚だったら妻はその家の一員なんですよ。別の言葉で言いましょう、妻は奴隷なんです。これの一番ひどいのはインドでしょうね。インドっていうのは離婚ができませんので、 結婚をして夫が1年目ぐらいですぐ死ぬ、これは悲劇ですね。その女の人は一生奴隷です。で、特に女、インドの女の人っていうのは、女の人は人格って認めてられていませんから、ただの働き手ですから本当に奴隷なんですね。で、要するに社会が未成熟だと本当にね、女性を奴隷扱いしてますね。で、今女の人が声を上げて、俺ら、私たちは奴隷じゃないんだっていうね、声を上げて、だんだんとまともになってきてると思うんですけど、男の方がついていかない。僕はそう思うんです。だから僕は男の役割っていうのはやっぱり守ることですよ。女の人と子供。それは僕はいつも子供を学校というね、虐待から守るのに一生懸命やってる。で、妻をそういう姑とかね、姑から守る。だから僕はしょっちゅう、本当ね、昔はね、よくうちの親父と言い合ってましたよ。怒鳴らないとね、ねじれが入ってますから。ねじれ入ってるから、もう、あいつの方が上か下かでね、下だと思ったら勧誘してきますからね。だからね、うちの家のことに口出すなってね、怒鳴ったことあるんですよ。で、妻とよく話してるんだけど、あれ言っといてよかったね。あれ言っとかないと今大変だったよ。うん、ほんといちいちね、ここの、ここがかっこ悪いから花壇ちゃんと作れとかね、レンガ作れとか、いちいちだ。で、もうひどいですから、もうほんとうちの恥さらすようなもんですけど、ほんとに、うちのお袋っていうのが、夫のおじいさん、からうちの親父でね、奴隷です。自分の好きな花植えたいんですよ。庭広いですよ。なんで、700坪か800坪ありますからね、敷地が。どこに植えたっていいじゃないですか。ね、そこに花壇作って自分が植えたい。ね、植えられない。夫がね、いいですね、俺の親父がね、ダメだって言ったらダメだ、植えられる。で、ここに何かやっていいかって許可が出たら、で、自分はパンが食べたい。で、パン買っていいかって聞く。何も食わんで、買えない。すごいな。九州の出なんですけどね、九州ってのは特に男尊女卑が強いって言われてるんですけど、宮崎の人間なんですけどね、親父が。で、宮崎の人っていうのは、夫が財布の紐を握ってるんですね。で、家の、方針とか何もかもは家族会議で女性は全部死んだんです。男だけで決める。で、この家庭で育ってるんで家でもそれやるんですよ。僕の袋はね、奴隷ですよ、夫。で、それに従って生きてる。これは共依存の関係ね。もう本当にひどい場合なんですよ。で、これで僕が弱い立場で、ね、夫、なんか要するに、儒教ですね。父親、母親を敬え。大切にしろ、口答えするなってやってたらどうなるかって、うちの家庭めちゃくちゃです。介入されてね、好き勝手なこと言われて、もうめちゃくちゃされちゃう。で、こんなん叶いませんので、僕は宗教の教えっていろいろありますけど、ね、父母を敬え、ね、口答えをするな言いますけど、それはまともな人間の話です。もう明らかに暴君で、ね、自分の利益のためにやってる、言ってる。で、子供のこと、妻のこと一切考えないね。そういう暴君に対して、はいはいって言ってたらもう偉いことになりますね。だからそれはもう眼前と戦わないって。だから、それがね、僕は夫の役割だろうと思いますね。やっぱりね、精神的な意味で守らないといけませんね。それだけ強くならないといけないんじゃないでしょうか。まあ、あの本の中ではね、肉体的にたくましくて、筋肉隆々としててね、で、逆三角形の体でね、で、それで、女性に対して優しい。そういう女性はね、そういう願望を持つけど、そういう男性っていうのはいなくて、いたら、ゲイだ。書いてありましたけど、そうだろうな、と思うんですけど、そうだろうな。だから今、アウトドアってね、すごく流行ってて、ああいうジープに乗ってばーって、こう、だいたいああいう筋肉がね、結構あって、活動的なんですね。そういう人って優しくないですね。全部自己中心的でね。妻には俺についてこいっていうタイプですね。で、妻は、この人わがままなんですっていうね、いうようなタイプ。まあこれも共依存だと思いますけど、そういう感じになってるね。で、やっぱりだんだんとね、それはそれでいいんですけど、なんていうか、筋肉隆々でもね、いいんですけど、やっぱり、精神的なレベルでやっぱり妻、子供を守らないといけないでしょうね。今まではその物理的なレベルで、物を稼いで、物を取ってこないと、妻と子供を食わしてやれないわけですよ。で、そういう時代は多分終わったのかなっていう。特に21世紀になったら、世界はもう少しまともになると思うんですよ、通信が発達してね。そうすると、世界中がもうちょっと大事なことがあるんじゃないのって、食わないっていう、要するに、明日のことを思い煩うなってイエスが言ってますよね。 何を飲むか、何を食べるかって思い煩うな。それもっと大事なことがあるだろうって。そっちを主体にしろっていう、そういうことが大事になってくるのかな。だからそういう部分で、やっぱり女性を守らないといけないのかなっていう感じは僕はしてますけど。それでいいでしょうか。そういう人たちにはそういうふうな話し方はできませんので、もっとあの自分の中にある潜在意識ですねっていうふうな言い方の方が分かるかもしれません。あの潜在意識に働きかけなさいっていうことですね。でそういう言い方をすると、神様という言葉を使わなくても、神様っていうのは要するに自分の潜在意識のことなんですね。で自分の中にある超意識、それがそのことを神って言ってるわけですよね。だからそれは外にもあり内にもあるわけで、それそこに頼る、自力を捨てて、自力っていう自分の表面的な意識を捨てて、もっと深い部分レベルにある強力な意識に働きかけることで人間は変えていけるということですね。それは表面の意識を捨てるということが大事なの でそれは宗教的に言えば神様に祈るということになりますけど、科学のレベル、心理学のレベルで言えば潜在意識とか超意識、宇宙意識とか、そういうものをに働きかけるということになりますね。だからそういう言い方をしないと通じない人もいるでしょうね。はい。
虐待とかですね。
はい。
いろいろな家庭問題がありますよね。その家庭問題の基盤となるのは、その家庭の経済基盤が問題にしますよね。
それは二次的に、二番目に。
でも現実社会として、現実の問題として、そこから抜け出せないでいるから、
はい、
その問題が基盤としてあるから、このいろんな問題が、根強い問題が残っているわけですよね。
それは間違いなくそうです、はい、
で先生のお話を聞きますと、そのことは置いてあるわけなんですね。
うん、周りに言うと、
はい、だからそのことを踏まえた上でのですね、話っていうのが
大事
かなと思います。
うん、まあ、僕は日本人に対して話してますので、絶対的な貧困にあえてる国の人たちのことは話してないわけですよ。であくまで日本人に変わってもらいたいっていうのがありますのでね、話して。で、今ね、バブルの時代よりも収入多いんですよ。夫婦二人で働いてますのでね。で、そんなにお金いるんでしょうかっていうのが僕の考えなんですよ。はっきり言ってね。で、僕は一月10万以内で暮らしてるわけですよ。生活をね。で、十分それで豊かに暮らせるんです。で、本当に平和に生きられるんですね。で、一月10万で暮らせるんだったら、そんなにアクセス働く必要ないでしょ。
家賃、
そうです、
いろいろ全部その家庭によっていろんな条件
が、ね、そうですそうです、はい、でそれを選択するのが自分ですよね、はい、だから家のローンすごい抱えて、それで一生懸命生きてたらそれは大変ですね。だけども上手に選択をすることで、本当に月に20万あれば十分暮らせるっていう選択はできるんです。
でもこの20万も稼げない家庭もある
んです。もちろんあります。え、10万円とか14万しか稼げない家庭もあります。だけども実際
そういう家庭の中においてですね、うん、母親がその子供の子育てに一生懸命なれるかなれないかっていう、
僕はね、夫と別れていて、で子供を自分で育てられない人にこんなこと言うつもりはありません。当たり前のことですね。それはできないです。
できない
ですね。絶対無理です。僕が言ってるのは平均的な家庭のことを言ってるわけで、もちろんそうです。で、その家庭がですね、もう少し偉い人生の選択をすれば、家の一生ローンをですね、稼ぐために一生棒に振るような人生ではない人生があるのではないかと言ってるだけなんです。
ああ、
はい、
それを基盤とした話
しをしてるんです。僕は大多数に対して話をしてるんですね。で、そういう一生懸命生きてる、離婚してね、あと子供を食わせなければいけない人に、これは意味ないでしょ。
でも家庭はですね ね、やっぱりこういう問題をたくさん抱えている
抱えてます、その人たちは、その人たちを援助しないといけないわけでしょ、周りがサポートしないといけないでしょ、そのためにはそれをサポートできるようなそういう人たちの心の痛みが分かる人間を生み出さないといけないでしょ、それで僕が話してる、僕が絶対的な貧困の人たちを救いたいんですよ、僕は上なくしたいんですね、そのためには自分が例えば40万稼ぐ能力のある人がいるんです、僕は100万もらってたんですよ月収をね、でも今10万で暮らせるんです、それが可能なんです、自分さえその気になれば、ね、残りの僕はまあもちろん稼いでないけどね、現実の問題として40万稼いでる人が20万で生きられるのであれば残りの20万は
ね、でもですね、先生にはそういうですね教育も受けているし、そういう本を読む能力もありますね、だからそういうふうに神の意識できる気持ちも育つし、あの幼い時にですね豊かな家庭で育って愛情を受けてですね育っていればですね、そういう感情も起こりますけれど、子育てっていうのを巡り巡って、
そうです、だから誰かが気づいてそこから脱出しないといけません、
ですね、術を持たないやっぱり家庭人もいるわけなんですね、
それは具体的に言うとさっき言った離婚して一人で働いているようなこと、
離婚もありますし、そういう意識のない親に育てられた人もいるわけなんですね、
だから僕もそうなんですよ、僕もそういうさっき言った両親っていうのはああいう二人なんですよ、完全にアダルトチルドレンなんですよ、で僕は育ってるんですよ、でも人間っていうのはだからといって永遠に岩から抜け出せないわけじゃないんです、勇気があって自分自身で道を編み出せばそこから抜け出せるんですね、で僕はそのきっかけを与えてるだけなんです、勇気を持って自分の人生を生きてくれって言ってるだけなんです、そこから道が開けるから、でそのために月に40万50万を稼ぎ出す必要があるんだろうか、それとも20万にして一人が働いて一人は完全に子育てをしてね、で夫婦一生懸命仕事よりも家庭を大切にして生きることはできないだろうか、そしたらまともな人間が生み出せる、そのまともな人間が自分は収入が少なくてもいい、その余ったお金を困ってる人にあげたいっていう人が育たないだろうか、それが僕の考えなんです、だから20万の給料、それをね自分は10万でいいんだ、その10万は困ってる人に使ってもらいたいっていう人が増えてほしいんです、でも今の教育ではそれは起こりえないんですよ、でそのためにどうしたらいいかというと、そういう人間を生み出すことが大事なんです、そのために何が大事かというと子育てをちゃんとすることなんですよ、それに気づいて、僕は究極的にはその世界から貧困をなくしたいんですよ、このあまりにもひどい世界を、ね、何とかしたいんですよ、そのための第一歩というのはちゃんと子育てをすることなんです、そういう人が一人でも二人でも増えてくれば、わかりますか、だからひどい家庭から育って、僕もそうだったんですよ、ひどい家庭なんですよ、そういうね、そこから育ってくる、でその人が一生懸命努力して、まあ、何とか悟りを開いた、まあ、スライバーになったとしますね、でその人が救える数は知れてるわけですよ、わかりますね、でももしその人がスライバーになったら、今度そのスライバーになった人が子供を育てた時には10倍が100倍になるわけです、力がね、育ち方が違うわけだから、もっと多くの人を救えるんですね、だからまず自分がアダルトチルデンからスライバーに移行することが大事なんですね、要するに悟ることが大事、それをまず自分一人一人がやらないといけない、で悟ったら、あるいはその子供を育てることで自分が悟るということを言ってるわけだけど、そういう人は子供をちゃんと育てる人がある、そういう人は本当にね自分のことを考えないで自分が食べなくても人に物を与えられるような人間になるっていうのが僕の考えなんです、わかりますか、本当に強い人間っていうのはそういう人間なんだということを子供に伝えたいんです、だから本当に強い人間っていうのは自分が食べなくても人に与えられる、自分はごくわずかでいいんです、だから、例えば政治家とかね、あの人給料何百万ともらってますよね、私は生活費は10万でいいんだ、残りの190万は困ってる人に使ってもらいたいっていう政治家を生み出したいんです、そしたら日本が変えられるし世界が変えられるんです、そのためにはまともな政治家を生み出さないといけないんですよ、で第一歩からやるには子育てをちゃんとするしかないんだ、それが世界から絶対的な貧困をなくす術だというのが僕のプログラムなんです、
最初にそれを聞いておくと
はい、
今の非常にスケールの大きな話を聞いて、まあ、私も感動したんですけども、 まさにその通りだと思うんですが、あの先生のお話の中でたびたび学校の話が出てまいりましたけれども、まあ、我々大人がその子どもたちにあの大人の価値観とか世界観というのを植え付けているというのは、まあ、あの先生の話を聞いてよく分かったことなんですが、ただあのどうしても今の話もありましたけど、今の現実を見ていくとなかなかその綺麗事だけではこう済まされないところが非常に多いと思うんですね。で、あの先生の話もありますが、例えば子供の制服一つ取ってみてもですね、実際にあの福岡であったことなんですが、あの私服で中学校を登校をしてきてですね、で1日目は授業を受けさせてくれたけど、2回目からはもう授業を受けさせてくれなかったと、学校に来るなというふうに言われた人がいて、子供がいてですね、で親はあの授業ぐらいさせてくれてもいいんじゃないのかっていうので、まあ、反論されたらしいんですけどもね、あのただ、まあ、子供は子供、親は親として、まあ、言い分あると思うんですけども、やはりそこにはあの一応学校は制服という、 こう決まり秩序があるわけですよね。その秩序を満たしてまでも自分の我を通そうとすると、やっぱりそこではあの当然衝突が起きてしまうと思うんですよね。で、あのもちろんその子供の個性とかを認めていくっていうのは、まあ、もちろん大切なことだと思うんですが、やはりまあそう子供がその私服を着ていくっていうのは考え方そのものが、まあ、一部ではなんかこうひねくれてるのかもしれませんけど、あのやはりそこに至るまでに親が社会の秩序っていうのはこうなんだよっていうのも、ごく一般的なこう世間的なこととしてですね、そのあの伝えていくことも大切じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか先生。
うん、僕はあのはっきり言うとそういうことをする学校で教えてもらいたくないですね。はっきり言って子供がめちゃくちゃされちゃいます。あのそういう私服着ていった子供を教えないとかね、それって本当に虐待ですね。子供の人権っていうのを無視してますね。表現の自由っていうのは憲法で保障されてるんでしょ、人格も人権も完全法律違反ですよね、うん、あの僕が中学生の頃って僕神戸でしたからね、あの丸坊主ですよ中学生は全員。今でもそういうとこあるのかもしれないけど、今の中学校で丸坊主ってあんまりないと思うんですよ。で、なんで丸坊主なのかって言ったら中学生らしいらしいですね。僕は理解できませんけどそうらしいんですよ。で、中学生らしいと、で挑発するのはねらしくないらしいんですよ。でそれは通ってたんですよ。でそれをその学校には校則があるからって言って、で挑発にしてきたら学校を受けさせないっていうのであれば、僕はあの相当教育者っていうのは混乱してるなと人間として未熟だなって思うんですよ。でそんな学校に行か子供行ったら迷惑ですね僕はね。 あまり行かせたくないですね僕としては。だからあの来るなって言ったら喜んで行かせないでしょ僕なら。で、あの子供のがなぜ制服を着ていきたいのかをちゃんと聞く、学校側がですよ、ちゃんと聞く。であのその意見をきちっと聞いて、それで子供と親にあなたの言ってることはよくわかるけど現状はこれこれこうなので、うちは制服にしてるんだと、こういう問題があるんだ、だからなんとか制服で折り合いつけてくれないだろうかという話し合いがあるのならいいんですよ。あ、この先生はまだまだなかなか筋が通ってものの分かる人だなと思いますけどね。そういうのないしでしょ。でそういうのって暴力でしょ今のやり方は。でそういうところに僕は子供を入れるということ自体できませんね。僕だったら学校と戦います。それが僕は親の役割だと思うんです。で僕は実際にそれしました。子供制服なんですよ。で制服でポリエステルなんですね。で僕はそのポリエステルの制服は健康に良くないっていうのが僕の主張なので、自然素材がいい、ね、だから制服はうちは着せられない、うん、で、できれば僕は私服にしたいんだけど、まあ、校則がこうだから制服を私服に変えるっていうような、そういうふうな方向性とか議論っていうのはありませんかって言ったら、もう全然受け付けられない。それはもう決まってますから、制服委員会で決まってますからダメです。でもう全然ダメなんですよ。でも僕はどうしてもその学校の制服はうちとしては着せられないんで、できればその木綿でね、同じような色で制服を自分で縫うから、それを着て学校に行くのを許してくれということで学校と交渉しました。でうちの子だけ見た目にはほとんど分かりません。ただやっぱりちょっとテカリとか違いますよね。でそういう服飾を着ていってます。で靴も普通に履いていってたんですけどね、足が変形してきましたので、 靴履くとね、足の指がね、うちの子はこう全部開いてましたけど、靴履くとこうなるんですよ。これ健康上非常に良くないので、こういう風になってきた時点で、これは偉いことだと思って、家でずっと草履履かせてますのでね、草履で学校行った方がいいよって。僕は強制絶対しませんから、健康上こっちがいいんだと。でもみんなは靴を履いてるから。ね、だから、とも君が自分がスリッパで行きたいと思ったら行きなさい。みんなと同じように靴がいいと思うなら靴で行きなさい。どっちがいいって言ったら、俺はスリッパがいいって言ったんですね。スリッパで行くって。だから僕は学校と交渉しました。スリッパにさせてくれ。だから校則は全部体育館ショーツなんですよ。で、学校のでもスリッパ履かせてくれ。本人はこっちがいいと言ってるんだ。で、もし拒絶されるなら学校行かない。で、向こうが折れたんですね。だから学校の全体で中で60人くらいいますけど、学校でスリッパ履いてもうちの子だけです。でもそれが親の役割だと思うんですよ。なぜかというと、それが子供の表現でしょ。俺はこれなんだ。それを学校が拒絶するとか否定するっていうのは論外だと思うんですよ。そこにはっきりとした健康上の理由もあるんですね。物の分かってるなら、靴が人間の健康を蝕んでることぐらい分かってるでしょ。足に靴は合わせるんじゃないですね、今。既成の靴だから。靴に足合わせてますよね。どうしても足の方が変形しちゃうから、健康上非常に良くないですよね。それが分かってるんで、安い草履を履いていきたい。それを学校が拒絶する理由ないと思うんです。もしそれを拒絶するとしたら、別の理由があるでしょ。子供を統制したいとか。そっちの方がずっと問題でしょ。
他の子供たちに悪影響を及ぼすんじゃないだろうか、
うん、僕は逆に考えてるんですよ。そういう風にしてスリッパで履いていく子供がいますよね。で、本当はね、僕が先生だったらそういう子を見つけたら、君どうしてスリッパ履いてるのって聞く。で、なんでって聞いたら、目立ちたいからとかいろいろ理由あるかもしれない。で、その時に、いや、これほど健康上の理由で履いてるとか、あるいは僕はスリッパが好きだから、そうか、それは面白いって、他の人、みんなは他の人とね、違うことは要請しない。でもね、自分がこれをしたいからこれをするって、人と違ったことってのはするのはものすごく勇気がある、ね。で、君には勇気があるんだな。僕なら絶対そうやって思う。で、僕は他の子にもね、この子はすごく勇気がある。他の子がみんな靴で行ってるのに、この子だけスリッパ履いてる。ものすごく勇気持ってる。ね、君たちも、これはいいとか、これは自分は好きだとか、で、これね、それが著しく学校を乱すとかね。空気を乱すとかっていうことがなければどんどんやりなさい。僕なんかだって教育します。それは素晴らしいことだから。むしろ僕、先生の知らないことがあったら教えてくれって言うんですよ。スリッパがいいなら先生もスリッパにしようかとかで、僕ならそういう教育します。そしたら子供の個性、そして独立要求を満たすことになるんですね。で、素晴らしい子供を育つはずなんです。だからそういうね、要するに学校のね、古い体制に風穴を開けるような子供が必要なんですよ。で、今残念ながら、その風穴を開ける子供というのは、病的な子供なんですね。登校拒否とか引きこもりとか。で、僕が目指しているのは、もっと積極的な意味での風穴を開ける子供が欲しいんですよ。明らかにいいことやってるんです。だけども学校の秩序から外れてるんですね。でもそういう子供が世界に革命を起こすでしょ。そういう人が大人になった時に革命を起こすわけでしょ。だから、人と同じことしかできない人って世界を変えられないです。でも、この世界を変えていく人ってのはみんな人のできないことをやっていくんです。人に後ろ指さされようがね、批判されようが自分が正しいと信じたことがやれる人が世界を変えていけるんです。で、僕はそういう子供を作りたいんです。だから、学校とも戦います。でも僕の戦い方ってのは非常に巧妙ですので学校からスポイルされるっていうことはありませんね。むしろお願いですから学校に来てくださいって向こうが頼むようなそういう戦い方をするんですけどね。そういうふうにやってます。
どうもありがとうございます。
それでは、4時も終わりましたので、今回の説明をしまいます。皆さん、聞いていただきます。